ショッカー大野の秘密基地へようこそ。帰ってきたよ。
お帰りなさい。
フロムアトランタ。
遠くから帰ってきましたね。
13時間半。
あ、そんでくらいかかるんですか。
でも不思議と13時間半乗って行くでしょ、はい、時差が、ね、13時間あるのね。
はい、
で向こうのアメリカの方が遅いんだよね、そのアトランタ地方というか、はいはいはい、アトランタ州は、うんうんうん、だから、9月の25日の夕方4時ぐらいに、はい、あの成田を立って、はい、9月25日の午後3時ぐらいに、うん、アトランタに着くというね、
なんか遡って
タイムスリップした
とこに、
だすげえ得したと思って、ラッキーと思ったんだけど、はい、戻ってくるときに、うん、なんかすげえ1日半ぐらいかかって帰ってくるみたいな。
あ、もうそんなに経っちゃったんだ。
そう、元に戻っちゃって、
じゃあやっぱり
なんか幻の9月30日みたいな、ね、そんな感じだったけど、あ、でも楽しかったですよ。
はい、
うん、まあ、日本のアニメはすごいね。
うん、
もうね、
はい、
アメリカ人の人たちがもうぐわっとやっぱ全米から集まって、まあすごかったよ。もうね、セーラームーンだけでね100人ぐらいいるのコスプレが。もう身長2メートルぐらいのね、背のでかい男のセーラームーンとか、
ああ男の、
はい、あの黒人のお姉さんで、はあ、なんかあのこう、え、小錦みたいな感じのセーラームーンとか、
結構自由なんですね。
セーラームーンやっぱ自由の国アメリカ。
すごい、
すごかったね。
やりたいことをやるっていう。
そうそう、だから本当にね、おおらかでね、みんな明るいんですよ。だエレベーターとか乗ってても知らない人同士でも、はいとかね、普通に声かけ合ったりとかして、
楽しそう。
面白かった。で、僕ら初日に、はあ、そういった特撮ヒーローばっかりのソングのね、
はい、
あのステージをやったじゃない、うん、
はい、
もうその後ね、うん、まあ、いわゆる会場の歩いてるとさ、はい、今日昨日のコンサートご機嫌だったなみたいな感じで、ね、バンバン声かけられてね。
そこ日本人と違いますね。
そうそうそうそう、いや、もう陽気な国アメリカだね。
すごい、
まあ、いろいろ満喫してきましたね。はい、ということでさ、そんな、はい、そんなアメリカ帰りのテンション高いままですね、
はい、
はい、お届けしていこうと思いますけれども、まあ、秋ね、これがまだ11月ということで、まあ、イベントも多いん で、まあ、テンションは嫌がおうでも上がるんですが、
はい、
そこへ持ってきてですよ、
うん、
まあ、今回のゲストはですね、もうテンション上がらざるを得ないんですよ。もうこの子が来てくれた日にはもういっぱいね、お話ししたくてね、
はい、
あ、ごめん、
はい、
ちょっとよ
だれが口からはみ出てました。
ずずずごめんね。ということで今回のゲスト、興奮しておりますが、ゲストが池田彩さんです。
どうも、池田彩です。よろしくお願いします。
はい、どうも。顔ちっちゃいな。
本当、いやいや、私も思いました。
いやいや、
よく改めてね。
そんなことないです。もう態度がでかいからですね。遠近法で、はい、
遠近法で、
はい、
すごい、すごいとこだった。
さすが大阪。え、生まれ大阪でしたっけ。
そうです、大阪出身です。
ほら、
はい、
返すわ。もうこの繰り返しですよ。もう DNA にもうね、
入ってるんですね。
ボケとツッコミがちゃんとこうパパンとこう、
はい、いや、でも親は、うん、あの関西人じゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、愛媛と長崎なんで、
お、
実は大阪の血は混ざっていないという。
あ、本当だ。愛媛と長崎のハーフなんだね。
そうなんですよ。
あらあら、
はい、
ハーフ。でも今もうバリバリ普通にね、はい、関西弁で。
関西弁ですね。抜けないですね。
うん、
はい、
ネイチャーだね。とてもネイティブ
ネイティブですね。
ネイティブ関西弁だね。
はい、そうです、そうです。
あの、うん、僕らも前関西でラジオを始めた時に、
はいはい、
あのショッカーさん、やっぱり関西でラジオやる時は、はい、関西弁で喋るんですかみたいなことね、なんかメールが来たのね、
はいはい、
そんなわけないじゃん。僕らは、うん、あの横浜生まれ横浜育ちだから、
はいはい、
下手にそんなね、
はいはい、
あのエセ関西弁なんかやろうもんなら、うん、関西の人すごく嫌うでしょ。
まあ、そうです ね、こいつらちゃうわっていうの
は、
ね、
でしょ
う
でしょう、
はい、
そんなね、あの冒険は絶対しませんから
って。難しいです、その関西弁 の、
うん、あのね、イントネーションが難しいんだよね。
そ、
あの、そこじゃないよってところを当てちゃったりとか、
ね、
やっぱり難しいです、
ね、これはうちわですね、うん、いや、うちわだよみたいなね。こうね、
あれ
は関西弁はうちわなの。
うちわですか。
うちわ、あの、
あ、青
げん、センスと同じ、
はい、あれ、うちわですね。
うちわだよね。
はい。
じゃあ、あれ言ってたやつがやっぱりなまってたね。
あ、
これはうちわですねっていうさ、うちわだよ。
ですよね。
ね、
はいはいはい、
うん。誰もこう、それをさ、テレビで散々騒いでる割にはさ、
はい、
中には、あの、局アナとかで、いや、このうちわがですね、とか言ってるやつもいて、バカじゃねえのとか思いながら。
はい、
でもほら、関西と関東だってやっぱその微妙な、柿と柿とかね。
あ
の、食べる、あの、どっちも食べるんだけど、
はいはいはい、
果物の柿。
はい。
果物の
果物の柿。柿。
柿って
なります、
はい、ね。
柿。
はい、広島名物、貝の柿。
柿。
あれ
どっちも一緒ですね。
カキ、広島名産、
カキだね、カキ、うん、だから、鐘が鳴る内の方はカキ、
うん、そうそうそうです
ね。で広島名産はカキ、
はい、うん、どっちもカキです、
ね、あどっちもカキ、
あのイントネーション的に私は、
あ、はい、ね、
だからもう果物のカキとか、うんうん、ちゃんと何のカキか先に言うっていう、うん、
そっかそっか言わないと、はい、どっちもカキ、
どっちってなるんで、
あ、はい、カキ現金、
あ、そうですね、カキ現金、
うん、はい、それはヒノケだな、
そうですね、
それはカキ、
カキ、カキです。
日本語難しいね、ちょっと
日本語って同じ名前で、
アメリカ帰るにも分からないよあなた、どんだけ
逆に私は標準語のイントネーションが難しいですね、はい、喋ろうとして喋ると、ね、逆にどこ出身の人ってよく言われるんで、あの最初の方は頑張って標準語喋ろうとしてたんですけど、はい、なかなかこう言葉が喋れなくなったんで、喋れないなら関西弁でいいよってことで、もう関西弁で、
あ、いいじゃないですか、
ね、はい、ね、本当ですか。
いや、うん、無理してね、はい、こうたどたどしくなっちゃうよりは、はい、お互い自分の言葉で喋れるっていうね、う
ん、そうですよね、う
ん、気持ちは一緒ですもんね、
うんうん、まあ、最近あの AKB の子なんかでも、はい、いろんな地方から来てるから、はい、なんかコマーシャルとかでね、はい、それぞれのこう、はい、お国なまりというか、はい、
やってますね、
うんうん、すごくねいいと思いますよね、
可愛、うん、いですよね、なんか、
うんうんうん、ね、はい、だから全然いいですよ。
いいですか、うん、じゃあもう関西弁バリバリで行かせていただきます。
頼ます。それがいい、それがおかしいでも。
いやいや。
という、あやちゃんでございます。じゃあ大阪生まれの大阪育ちということで、
はい、
子供の頃はどんな子だったんですか。
子供の頃はですね、うん、感情があまり豊かではなく、まあ、今もなんですけどリアクションがどっちかというと薄いタイプなんですよ。
ほう、
で、まあ、どんな子かっていうのとかもあんま覚えてなくてですね、うん、思い出とかよく聞かれるんですけど、うん、覚えてないんですね、
はい、
でなぜ覚えてないのかなっていうことを最近考えた時に、
はいはい、
まあ、あらゆるものにあんまり興味がなかったんです私、
うん、
なんかいろんな景色とか、はい、なんか花火大会とか見たらみんなわー綺麗って言うじゃないですか、
あるあるある、
私は別にそんなにあまり何も思わなくて、うん、どっちかというと花火大会とかお祭りやとこの出店の食べ物とか、
はい、
あとはどっかいい景色の なんとか畑とかあったとしても、はいはいはい、それ例えばラベンダー畑があったとしたら、うん、あ、ラベンダー味のクッキーがあるんやみたいな、
うん、
基本的に食べ物に興味があったから、うん、そのなんか景色やったりいろんなものに対して あんま何も感じなかったから覚えてないんやなっていうことを最近分かって、
なるほどね、
はい、そうなんですよ、だからなんか今からいろんな思い出を作っていこうと思って、
あ、いいじゃないいいじゃない、それはいや、そういうもんって本当に、僕らも修学旅行でさ、
はい、
京都とか奈良とかね、中学ぐらいに行くじゃないですか、
はい、
何も覚えてないもの大体さ、中学生ぐらいでね、そんなね、あの日本の文化とかね、伝統とかね、こんな頭悪いんだもん、厨房に分かるわけ
がないわけでさ、まずそんなに興味が持てないところからスタートするので、
そうそう、
あんまり心に残ってなくて、
う
ん、でも大きくなってからもう一回行きたいなって思います、ね、
そうもちろんあの時代はクラスに好きな子がいたりとかね、
そういうことの方が大問題だから、
女の子の部屋と行きたいけど行ったら大変なこともあるし、女の子たちが来る分には OK なんじゃないかって、みんなグループでなんかその何でお化け話とか怪談話とかしてキャーとかなったら楽しいなとかさ、ね、そんな妄想ばっかりしてる厨房だもの、ね、そこが法隆寺がとかさ、ね、で京都行って金閣寺が伝ってさ、
はいはいはい、
ね、全然なんかピント来ないし、
ね、金閣寺が金色じゃなかったのがびっくりしたんですよ、
う
ん、え、金色じゃないですよね、
も
ともと金色や
った、金色で塗ってる塗ってる、
あ、塗ってましたっけ、
塗って、金色、金閣
寺ともしかして銀閣寺を見た、
銀閣寺は銀じゃない、
あ、じゃあそっちだ、
うん
うん、銀じゃないってことに、
そうそうそうそう、
驚きまして、
うん、
はい、
あので、金閣寺と比べるとね、
はい、
なんか見た目かなり地味
ちょっと下がりますよね、
ですよね、なんかね、うん、
でね、それその疑問をね、はい、僕ついこの間までその疑問を持ったままね、
はい、
多分10年来てたんですよ、
はいはいはい、
銀閣寺しょぼいじゃんっていうのがね、でね、この間実は京都行きまして、
うん、はい、
でね、ほんと修学旅行ぶりに金閣寺と銀閣寺を見たの、
はいはいはい、
でやっぱ金閣寺は綺麗でした、 はい、で修学旅行で行った時はなんか雨かなんかで、うん、でいっぱい混んでたから、はい、もうほんの一瞬パシッと撮って、はい、カメラだけ撮ってなんかぐるぐる回ったっていう覚えで、はい、なんか金閣寺をちゃんと見た記憶がなかったのね、うんうんうん、でもこの間、はい、しっかりと金閣寺の周りをじっくりと堪能して、はい、やっぱ大人になって見た方がいい、はい、
あそうですよね、うん、
でやっぱり銀閣寺も、うん、久しぶりに見たら、はい、あの普通のなんか地味な感じはね、はい、その修学旅行と変わんなかったんだけど、はい、実はその銀閣寺も最初は、はい、そういった本当にまさに銀色のにきちんとされていた、うん、もう銀箔でというか綺麗な、はいはいはい、ものだったんだっていうのを、はい、ちゃんと書いてあるのね、そこに。
ああそうなんですね。
書いてあるのよ。
見ないよ。
中学なんか見ないんだけど。
見ないですね、いちいち。いや、
多分ね、先生方とかガイドさん説明してくれてるはずなのよ。はい、聞いちゃいないわけですよ。
はいはいはい、はい、
うん。で、この間やっぱ行って、見たら、銀閣寺のそのね、一角だけは、はい、その当時の再現っていうのをちゃんとあって、はいはい、まあ建物すぐ裏なんだけど、はい、ケースに入っててね、はい、まあ、ちゃんと実物大で大きくしてあって、はい、これが屋根からそのいわゆるこういう天井からずっとこう再現したものですって言ったらね、はい、とっても綺麗でした。
お、やはり銀色だったんですか。
やっぱり銀色だった。
へえ、うん、それ見たかったな、うんうん、
見えるよ今。
あ、本当ですか。
今行くべき。
今すぐ
今すぐ。そうそうそうそう、はい、うん、だからちゃんとそういうものはきちんと再現しているのを撮ってて、はい、で、ね、なぜじゃあ銀閣そうなあのね、まあ、ちょっとしょぼい感じがしたのかなったら、はい、うん、結局まあ当然長年風雪に浴びたりするから、はいはい、まあ、風化していく、はい、でそれをきちんとその状態で保存しておくっていう保存ね、はいはい、で例えば中国のお寺とか行くとどこ行っても真っ赤っかじゃないですか。
あ、すごい色鮮やかですね。
朱色が綺麗、はい、あれはほら何度も何度も塗り直してるから、だからまあ当時のどうのこうのっていうよりも、まあ、面影はむしろあるかもしれないけど、はい、結局その昔の 何百年前の塗りとか、はいはい、そういうものはもうないわけですよ。その上からどんどんどんどん塗っちゃうから、
はいはいは
い、だからいつ行っても朱色で綺麗かもしれないけど、じゃあどっちがいいのかな、その文化財としてっていう、はいはいはい、多分そこの国民性というかその
だと思う。じゃあ輪郭じゃ本当にもう何もか、うん、まあ、加工をしてないというか、
う
んうん、あんまり上から何もせずにそのまま残ってる。
だから昔のまんまをきちんと現存させていると。でも当時はこうだったんだっていうのをちゃんとレプリカみたいなものを作って、うん、実際はこうだったんですよ、このぐらい綺麗だったんですよっていうのをね、うん、見してくれってね、
深いですね、
うん、やっぱり改めてね大人になっていってね、良かったと思いました。何の気にすることなの、やっぱ子供はね美味しいものを食べたい、ねね、だからお祭り行って畑でどうのっていうよりもね、はい、むしろそこで食べて焼きとうもろこしが美味しかったとかたこ焼きがうまかったとか、
はいはいはい、
ね、
もうそればっかですね。花火大会行こうって言ったら何食べようかなっていう、もうそればっかで
正直でいい
よあと花火が始まると人が増えるじゃないですか、
うん、
で混雑するんでもう花火をバッグに帰ってましたからね、うん、先に帰りながら食べながら帰ってみたいな。
賢いね、
うん、どうなんですかね。
終わった後だと本当大変
ですよね。大変
だもん。そうなんですけどね、
あの今年にね、はい、夏はだから、ね、うん、中止になったからねまだ良かったんだけど、
はいはいはい、
毎年僕らやってるアニメジャパンフェスティバルっていうのが、はいはい、必ず大江戸花火東京湾のぶつかるんですよ、
はいはいはい、
で僕らライブ終わって、うん、もう速攻で帰らないと、うん、もうレインボーブリッジ通れませんって言われながら
封鎖されてるような、
もう完全レインボーブリッジも封鎖されてるし、うん、
はい、
だからもうお台場から出られないんで、
あらま、
うん、だからもうとにかく終わったらすぐ出るみたいな、
はいはいはいはい、
うん、だ今年はねちょっと台風が来るの来ないのみたいな大雨になるとかで、はい、ね、花火大会だけ中止になっちゃったんで、
うん、
だむしろ僕らは帰りは、
うん、ああよかった
みたいなところはあったけど
、はい、
去年はだっていつもなら30分で出れるようなところに2時間ぐらいやっぱりかかりましたね、はい、あ、
やっぱりね、うん、イベントごとってなるとそうなっちゃいますよね、
うん、だからね親御さん の、ね、あのチョイスは正しかったと思いますね。
チョイス、
うん、早く帰るぞ、
そうです、ね、
この選択は間違ってないと思いますけど、でもそんな、ね、あやちゃんで
食べるの大好き
なあやちゃんですけれども、
はい、
アニメとか、
はいはいはい、
やっぱり、ね、年代的にやっぱり、ね、はい、見てたでしょ。
アニメ私一人っ子なんですけど、うん、
あ、一緒、
あ、あらま、
やんやん、
よろしくお願いします。
あ、
何のよろしくか分からないですけど
一人っ子友の会、うん、
はい、だからあの親もですね、はい、あの子供の時共働きで、うん、帰るとテレビが友達だったわけです。
あ、一緒、
そうなんですよね。
第一世代だ
で、はい、帰ったらもうとりあえずひたすら何でもいいかアニメを見てたんですよ。もう1個のアニメ終わったらもう次チャンネル回して、うん、アニメを見てみたい な、
いいな。
だから何を見てましたかってこう言われてもこうパッと1個出てこないんですね、見すぎて。 あれもこれもそれもみたいなんで、本当にいっぱい見ていって、はい、であの学校の帰り道も、うん、私が一番遠かったんですよ、うん、あの家に帰るまでだから途中まで友達と一緒 で、はい、で友達とバイバイって言ってから家までがまだあったんで一、うん、人なのでとりあえずもうその時に見ていたアニメの歌を歌いながら帰る。
お
で雨の日はもう最高ですよ、はい、
お
雨降ってるから周りに聞こえないんで、
う
ん、
もう多少大声出しても大丈夫だし、も
う、はい、っていうような。
そこにアニメシンガー池田彩のこうルーツを見たね。
そうですね。だから気づいたら最初から歌ってたのがアニソンだったんだなって今、うん、
本当だ
ね。その時は別にただ見てた、はい、聞いてたから歌ってただけなんですけど、うん、今思えばあ繋がってるって
本当だ
思いますね。
すごいすごい、だ時代的なんだ。セーラームーンかな。
セーラームーンも見てました ね、はい、ね。あとはですね、その今プリキュアがやっている、うん、時間帯で言うと、マーマレードボーイとか、ご近所物語とか、はい、見てましたね。
あ、見てたんだ。はい、ちょうどそこから、まあ、お邪魔女ドレミとかに行く、あの辺の時代だね、
ね、
マーマレードボーイ、
はい
ね。仕事してたよ、もう。普通にっていうか、もうセーラームーンの時に仕事してたよ、もう。
おーそうなんです
ね、セーラームーンのお姉さんたちと一緒にツアー回ってたよ。
羨ましいです、
私。本当、富澤美智恵ちゃんね、ムーマレード。だから早く来てくでしょこの番組にも、
う
ん、
はい、
昔からのお付き合いだから、うん、ね、はあ、そっか。でも、はい、そうやってじゃあアニソンも一緒にいろいろ歌って、
はい、
でじゃあ例えばで中学校入るじゃないですか、はいはいはい、クラブ活動とかは
中学の時はバレーボール部に、うん、入ってました、
はいはいはいはい、スポーツ少女ですね。
違うんですよ。でも
あらいや違う、でもさあの今日ね久しぶりポッと、
はい、
あもなんかもっと小柄なイメージずっと何度も合ってるんだけど、
はいはい、
でも今日改めて、はい、今日ねあの新丸子の駅で、はい、待ち合わせの時に、はい、あれこんな背高かったっけって一瞬思うぐらい。
いやいや背は低いんですよ。身長も155で、うん、
本当
ちっちゃいんですけど、
あちょ同じぐらいなんです
よ。 顔小さいからやっぱり、ね、
顔がすごく小さい
見えんだよ。
よくよく背高めに見られるんですけど、うん、多分態度がでかいから大きく見えるんですよ。
なるほどね。あの舞台でこう、はい、スターが大きいんだよ。
オーラがあるってこと。
時代劇俳優か。
まあ本当はあの、うん、別にそんな大きくもなくて、で運動神経もよく見られがちなんですけど、うんうん、そんなことなくてどっちかというとどんくさい。
いやなんかテキパキテキパキね。
なんかすごく早く動きそうな感じ。
いやいやいや、いやいや、バスケットボールドリブルするじゃないですか、うんうん、あれもなんかマリ付きとかしてるみたい、
前に進まない感じですか、
なんか、うん、言われるし、
あんなん
か、はい、で、なバッティング、
はいはい、
あの野球とかのバットマ、はいはいはい、を振るのもなんか、うん、スイカ割りしてるみたいみたいな、要は横じゃなくてちょっと縦
大根ぶりみたいなね、あスイカ割り大会みたいな感じの
だったりなんですけど、なぜバレーボール部活だったのかっていうと、本当はですね、うん、あのバスケ部に私は入りたかったんですよ、
うん、
であの部活紹介ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
でその部活紹介 の、 あの VTR を見ているときに、うん、あ私バスケ部入ろうかなって友達に言ったら、はいはい、やめときって言われて、
うん、
でやめといたんですよ。
素直だね。
理由はないですか。
やめときってね、うんって素直じゃない。
まあその時の私もそんな簡単になんかあれ思うんですけど、はいはい、まあその友達も私が小学校の時にまあどんくさいということを知ってたから、やめときってきっと言っていて、
友達だね、
はい、でその子が私バレーボール部に入りたいからちょっとあの付き添いで仮入部一緒に来てって言われて行ったら、先輩がめっちゃ面白かったんですね。なんかノリが良くて、で私は先輩が面白いからっていう理由でバレーボール部に入ったんですよ。
なるほどね。
そうなんですよ。でその面白い先輩が3年生で、私たちが入部してすぐに引退試合でも引退されたんですね。であとは2年生と1年生が残っていて、なんと2年生がめちゃくちゃ怖い。
あ
私は騙されたと。
騙されたと。
先輩が面白いから
って。楽しい先輩はさっさと引退しちゃって。
はい。別にバレエが好きやったわけでもなく、面白い理由が。
先輩が面白いからね。
入ったら面白いのがなくなってしまったら、もうなんか本当に1年生やからやっぱりボール拾いとかをするんですけど、ボールを拾ってたら1年生邪魔って言いながら、先輩がすごいアタックを打ってくるんですよ。ええー、みたいなのとか、あと結構上下関係が。はいはい、とかがあって、
ね、は
い、で私じゃなくて、まあ、あの違う小学校出身の子は謝るときにごめんなさいって言ってたんですよ、
はいはいはい、
でごめんなさいは敬語じゃないと、あすみませんと言いなさいみたいな、それでプチ会議みたいなのがあったりとか、はいはいはい、すごい厳しいとこで、私も一応ギリギリまで続けてたんですよ、もう本当にもう引退試合があるよっていう手前で私はもうやめたんですけど、
じゃあ結構3年ぐらいまで頑張ったは頑張ったんだ、
今思えばなんか頑張って続けてたなって思うくらいな、ね、
すごい、いや俺すぐやめたかと思ったってっきり辛抱強いじゃん、
いや最、あの本当に最初の入って3ヶ月くらいに多分厳しすぎて、私は鉄欠乏性貧血みたいなになって、別にあの倒れたとかそんな一切ないんですけど、急に走ってたら全然速く走れなくなって、でなんかおかしいなと思って行ったら鉄分がどうやら少ないと、
ほう、これで鉄欠乏、
はい、でそのいつなんかこう倒れてもおかしくないよって言われて、ドクターストップで体育の授業も全部こう見学になってしまって、
あらま、
だから入部して3ヶ月くらい私は部活できなかったんですよ、
うんうん、
でもう鉄分ももう取りすぎなくらい復活して、
はい、
もう運動していいよと言われて、
はいはい、
こう部活に戻ったらもう3ヶ月、最初の3ヶ月結構重要じゃないですか、
はいはいはい、
みんな上手くなってて、私だけ下手くそなまんまで、しかももともとその運動神経も良くない、バレエも別にそんな好きじゃない、そんな子が
面白い、
そうそう、みんなと差がついてまた戻っても、別にね、なんか、
あんまりメリットの感じだよね。
だからほとんどいつも応援ばっかしてましたね。
あ、でもいられたんだ、ちゃんとね。
応援してずっといましたけどね。はい、そんな中学時代でした。
バレーボール部で、
はい、ね、ちょっと全然バレーの話してないですけど、
そん
な、
いや、あのね一緒、
あ、一緒ですか。
俺ねバレー部だった。
あら、まあ、
1年の時だけ、
はい、
でやっぱ最初球拾いでね、
そうなんですよね。
で、あの溝が運動、あのね、運動場っつうか、グラウンドな、
はいはいはい、
僕らの時代は運動場っつったんだけど、運動場の端っこにさ、やっぱ溝があって、はいはいはい、ミュージコーがあって、
はい、
そこにバレーボールが落ちたりするじゃないですか。あの、
はい、
先輩がこうアタックしたやつが外れて、はい、でそのドブに落ちた、まあ、いわゆるドブだよね、U字工に落ちた、はい、あの濡れたボールを、はい、こうほら濡れたままだといけないから、
はい、
自分 の、 その体操着の、はい、お腹の部分で泥を拭くんだよね、泥を拭いて返さなきゃいけないっていうね、ばっかみたいな話で今思うと、
はい、
それが当たり前な時代だったの。
うわ、
うん、だからまだ新入生で新しい体操服がもうすぐ泥だらけで染みだらけで、でなんか理不尽なものを感じつつもさ、
はいはいはい、
でバレー部自体もそんな強いとこじゃなかったから、
はい、
ほんで、で僕もやっぱ友達が一緒に行こうよみたいな感じで、
はいはいはい、
で別に自分バレー好きでも何でもないし
全く一緒じゃない
ですか、うん、で サインは V っていうドラマが好きだったかなぐらいな、
はい、
あのアタックナンバーワンとかアニメもあったけど、はい、そのぐらい程度ですよバレーの知識なんて、
はい、
それでただ友達に言われて一緒に入ってみたものの、
はいはい、
やっぱ面白さなんか何にもないし、
はい、
でましては面白い先輩なんかもいなかったし、だから何一つないわけ、
はいはいはい、
もうやめましたけど、
あ、そうですね、
だからいい思いもしないままやめちゃったけど、はい、バレーボールに関しては
一人っ子あるあるなんですかね、その部活、ね、自分の意思で入らない、
入らない、そう、一人っ子あるある、あるある、あるある、すっげえ早く番組終わらし飲み越え一人っ子あるある、だからあの主体性がないのかもしれない
ですかね、もしかしたら。
え、血液型は何型ですか。
は O 型です。
あ、O 型か、O らかも O 型だ、
私 O 型一緒です。
あ、一緒ですか。
O型同士。
あれ、あのレイナちゃんは何だっけ。
私部活は、あ、部活はあの美術部です。
あ、もう
そうなんですね。
インドアな感じ。
そう、完全なるインドアです。私運動部は小学校6年生の時に半年だけバドミントンをやったっきり、
やってそう、
やってそうな、
本当それぐらい しか運動ができなくて、もう走ったらこける、ボール持ったら骨折れる、
大丈夫ですか、
ボール持ったら骨折っちゃうんだ、
そうです、あのバスケットのドリブルしていて、あの突き指だと思ったんですよね、ポキって言って、で突き指ってすごい痛いんだなと思ったら、次の日すごい腫れて病院行ったら折れてますって言われて、
突き指だと思ったら骨折だった
んですよ、ドリブルで骨折できちゃうぐらいダメなんです、
ある意味器用なのかなんだろう
か、全然ダメなんです、だからずっとインドアです、
文化部だったのね、でもじゃあなんだかんだででも引退する寸前ぐらいまでバレーボールだったら、それはすごいですよ。
いやでもその理由がですね、あのバレーボールの顧問の先生が技術課程があって、なんか 前期は家庭科で、後期が技術っていう授業だったんですよ、で私技術の点数が悪かったんですね、でその顧問の先生も私あんま好きじゃなくてい
や、はい、なんか理由が見えてこない、はい、
その先輩なんで卒業した
そうなんですよ、でもなんかもう本当嫌い、まあ他の子もみんなその先生嫌いだって、そうなんですよ、で地味になんか先生がこうあの壁にもたれてるとこにアタックやって、すごい先生にこのボールの振動がいくように地味にこう先生にこう歯向かったりもしてたんですけど、でもいろいろこう嫌われると点数下がるなと思って、
あ、まあね、
だからそういうのがあって辞めるに辞めれなかった
んです、あ、そっか、
そうなんですよ、
ここで辞めたらただでさえちょっと技術
上が
って
くるのに、
ね、余計に本箱作んなきゃいけないかなとかね、
半田ごてとか
なるのね、半田ごて文鎮作んなきゃいけないのかなみたいな、
そういう過酷な中学時代でしたね、
いろんな理由があったんですね、
そうなんですよ、
そっか、どうしよう、高校に入ったら
高校に行きましょうかって、
まあ、中学飛ばそう、はい、高校時代は
高校はダンス部です、
お
お、はい、
ダンス、
ダンス部、あのもうですね、中学くらいの時からもう歌はとりあえず好きで、もう歌手になりたいっていうのをずっと胸に秘めてたんですね、
よかった、ちょっと戻そう、中学戻りましょうか
中学の時から、まあ、歌は歌いたいなっていう、まあ、憧れ的な、で高校生くらいからちょっと、あの現実感というか、本当にやっていきたいっていうのがあって、で部活は音楽に関係した部活に入りたいなと思ってたんですよ、で、吹奏楽部か、軽音楽部か、ダンス部だったですね、音楽関係、で吹奏楽部は中学の時の私の学校の吹奏楽部の人たちが結構どっちかというとインドア派な人が多くて、あんまりこう明るい感じ
の、明るくはないよね、
イメージがなかったんですよ、だからちょっと違うかなっていうのがあって、実際のとこ全然すごいみんな明るい子ばっかりいたんですけど、高校の時
なんかいつものラッパのさ吸い口だけこうさ持ってさ、プッププププププププププププってずっと練習してるっていうイメージがあって、僕らの教室の隣が音楽室だったんだけど、そこが吹奏楽部のいわゆる部室だったの、だからもう放課後になるといつもその廊下に出て、そのラッパの吸い口のとこだけ持って全員がそこでブブブブブブって口に当てて、
い
わゆるその唇を鍛えなきゃいけないから、ブブブブってその先っちょからほら唾液がいっぱいポタポタ落ちてるし、汚ねえし地味だし、で吹奏楽部全員坊主にしなきゃいけないっていう、
すごいですね、
運動部でもないのにみんな男は坊主だったのね、だからまあそれも嫌だったし地味だし、だからあんまりいい思い出がなかったんだけど、
そうなんですね、なんかそう、
やっぱインドアな、すごいね、
なんかそれで、まあちょっと消去法でなしで、
だよね、
で軽音楽部は部活じゃなかったんです、同好会で、ちょっと、まだ活動的じゃなかったから、
予算も下りないしね、いろいろと、
だから、まあ消去法で、まあダンス部かなっていうので、ダンス部に入って、で、今に至るんですよ、めっちゃ飛ばしましたけど、だから今思うと、その中学の時にもしバスケ部に入ってたら、高校ももしかしたらバスケやってたんちゃうかな、
楽しかったからね、きっとね。
ってなるとダンスをしてなかった、
本当だ本当
だ、で、だからまあ歌は好きやったかもしれないけど、歌って踊るみたいなことはもしかしたらしてなかったんじゃないかなと、だから中学ちょっと過酷でしたけど、いやでもバレー部に入ったから、高校はもう音楽の道っていうのが、そうできた、
でもそこにいよいよだからその高校でやっぱりその音楽の道に行ったの、さっきちらっと出てた、中学で実は歌が好きだった、
はい、
そこのまあルーツはそのね、あの小学校の帰りにアニソンを歌ってたっていうのがあったんですけれども、やっぱり中学になればよりね、そういったこう現実的なことを考えるじゃないですか、
はい、中学でその歌手になりたいって本当に思った瞬間っていうのが、はい、まあ、私どっちかというとシャイな子だったんですよ、でだからその歌手になりたいなんか人にはもちろん 言わないし、うんうん、なりたいけどそんな人前で歌うなんてくらい
一人っ子あるあるかな、これも、はい、ね、言っちゃうとなんか実現しなきゃかもしれないみたいな、ね、
はい、そうで、まあなんかある日友達と一緒にいてなんか軽くこうパパって歌ったら、うん、うまいなって言われたんですね、はい、そっからえ、うん、私って歌がうまいのかなっていう、はいはい、ことで、うん、でそれで余計、まあ、ただ好きだっただけなのが、うん、ちょっとなんか人に聞いてもらいたいっていう気持ちが多分うまいって言われてから、
ステーキ褒められて伸びるタイプ
だね。そうですね。
俺も一人っ子あるわ、ね。
そう、で芽生えて多分もうなりたいっていう風になっていったんだなと思いますね。
あ、その友達に感謝だねじゃんね。
う
ん、
そうですね。
その友達のうまいねの一言が今日の池田彩乃に、
そうですよ、
たくさんのちびっ子たちがさ、ね、もうプリキュアソングでさ、もう盛り上がってるわけだから。うん、その人偉 い, い
や、もう勘違いも大事だなと。
いやいやいやいやいや、勘違いでここまで来ねえからねえ、そんなもうそんな番組いっぱい曲歌ってないよ、勘違いじゃ。
いやいやいやいや、
すごいよ、今日もね、あの、うん、猫社長の私物のですね、
私物なんです、
猫社長私物なんです、
全部私物です、ね、
おー、すごい、あ
の DVD の数々、
ね、そうね、映画からミュージカルショー
まで、ね、ありがとうございます。
スマイルプリケガ、ハートキャッチプリケガから ね、もうずらっと、はい、でぬいぐるみさんがこうねちゃんといるわけです、はい、そしてで、あやちゃんが、あ、うちの実家にも同じ子がいるよっていうね、
そういますね、
はい、ね、はい、やっぱ勘違いじゃここまで来ませんよ、
うん、そう、そうですね、
ね、
うん、
でもその友達にそういうにうまいなって言われて、はい、あ、じゃあいいな、 歌もいいな、はい、歌手になりたいなみたいなことがこう思い、
はいはい、
そして高校に入って、はい、じゃあ音楽関係もっていうところでダンス部に入った、
はい、
はい、では高校に入りました、
はい、
さあどんな感じかっていうところでちょっとコマーシャル、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私池田彩がお邪魔しています。みんな最後まで聞いてね。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の48階です。いらっしゃい。
いや、もう楽しいわ。はい、いや、もうね、今日はもうどんどんと池田彩ちゃんにですね、ぶっちゃけていただこうと思いますけれども、はい、さあ、そして高校に入りました。
はい、
ね、初恋は？
初恋？
うん、
初恋は、うん、私は恋ではないんですけど、うん、やっぱ高校やからみんな、うん、あの、うん、先輩とかに憧れを抱くんです。で、私もサッカー部の先輩に憧れを抱いてたんですけど、あの、最初に、うん、あの、見た時は、多分、うん、ですね、どっか、階段とかですれ違った時に、あの、一人金髪の人がいたんですよ。
はいはい、
で、おーって思っていて、うん、で、それ本当に、なんだろう、入学してすぐの出来事で、
はいはい、
で、私はその時からその金髪の人をずっと探してたんですけど、
うん、
いなくて、
う
ん、多分金髪やったから、うん、学校とかそんな行ってへん人なのかな。
あ、ちょっとヤンキーな感じのね、イメージとして。
思っていって、
うん、
で、まあ、サッカー部になんか、こう憧れの人はいたんですよ。
はいはいはいはい、
でも、で、まあ、ずっと憧れを抱いていて、うん、で、まあ、結局のところは、そんなに別に買うとかタイプでもなく、うん、あの、視力もそんな、私多分高校くらいから落ちてきて、あんまりですね、
あ、よく見えて
る。雰囲気だけ良かったんですよ。
いい感じと思ってた
ね。はい、実際のとこよく見たら、ん？っていうのがあったんですけど、もうそれはもうとりあえず書き消して、イメージだけで、もうとりあえず憧れていようっていう、
はいはいはい、
そんな高校生活
で、
ね。
でもそういうのあります
ね。
よくよく見たら、はい、そうじゃないけど、
はい、
なんか憧れ、
はい、
まあ、憧れとして作っとこうみたいな、あの、なんか心のときめきとして撮っとこうみたいなのありましたよ。
そう
ね、
そんな、
なんかちょっと今気持ちすごいわかります。
いいね、なんか女子会トークになってる。女子高生あるあるみたいな。
でもですね、その金髪やった人が、その人やったらしいんですよ、どうやら。
お、
なんか、あ、本当に卒業してから、うん、なんか、まあ、高校の人と、その先輩らと集まる機会があって、
はい、
で、いろいろ話をしてたら、うん、その人は、最初の方金髪やったやんな、みたいな話があって、
あ、
じゃあ、
あの人だった
んだ。あの人だったんですね、っていうことが。
あら。
はい、ありましたね。
あ、もうそれ早くね、その時に知ってたら、
う
ん、
そうですね。
ね、
うん、はい、
もしかしたかもしれない。
もしかしたかもしれない。
ちょっとそんななかった。
壁ドンみたいな。
今流行りの。
ね、壁ドンで。
うん、
でも まあじゃあそんな、まあ、まあ恋というか、まあそのね、うん、高校生ぐらいの子ならまあありがちな、そういうこともありつつ、でも一方ではやはりその歌が好きで、うん、で、でダンス部に入りました、
はい、
これ社交ダンス、
いや違います、うん、あのな普通なんていうかな、あのまあ普通に
そのエアロビみたいな感じ、
エアロビでもなく創作がいろいろやってたんですよね、
盆踊り
その私がその部活ダンス部に入って最初に踊ったのはロックダンスだったんですよ、
ロックダンス、はい、
ロックダンスで分かりますかね、
なんかロックで踊る、
ロック、どういうどう
ですか、
ジャズよりもちょっとなんかこう、
そうですね、
ヒップホップっぽい、なんですかね、
どっちかというとあんま女の子らしくはなく、どっちかというと 男っぽいようなかっこいい系のダンスなんですけど、最初に踊ったのがそれで、そっからまあ自分たちが好きな曲で踊るっていうので、まあジャズっぽいのもやったりとかヒップホップとかいろいろ、まあ、自己流ですけどね、いろいろやってましたね、ダンス部の時。
それはダンス部は先生がいて教わるんですか、それともみんなで出し合って作るんですか。
一応ですね、顧問の先生がいて、その先生がダンス、うん、あでも教えてたかな、なんかまあ基礎は教えてて、うん、でも基本的には先輩からこうやるんだよっていうのを教えてもらって、うんうん、だからウェーブっていう動きがあるんですけど、このくね、うん、あのこういう、
ああ、はいはいはい、はい、
こういう状態をこう、
そうですね、
左から
右、左から右、ね、
あのそうですね、波のような感じで
くねくねって感じのね、
はい、うん、そう、はい、だから最初はとりあえずもうそれを急にはできないんで、一個ずつまず首を傾けて、次は肩を傾けてっていう、こうカクカクカクっていうのをひたすらやり続けて、でそれができたらこう今度はスムーズにじゃあ動かしてみようっていうので、こうなんか、はい、壁に、
まさに波のうねりのようにね、クインクインと、
そうですね、うん、壁に背中を当てて、こう歪まないようにみんなで最初やってましたね。でそれでだんだんウェーブ もできるようになって、はいはいはい、だからウェーブしながら歩いてたらちょっと気持ち悪いからやめてとか言われて、
でも覚えたてとかね、なんかやりたくなるし、体がね、体で覚えようってなるからね、
はい、
あるすげえすげえある、
本当ですか、
いや本当本当、僕ダンスじゃないんだけど、はいはいはい、僕はやっぱりスタントマンという仕事をした時、最初はその立ち回りっていうのを、はいはいはい、アクションを覚えるでしょ、
はい、
そうするとその向こうから来る相手をどうやってこうやり過ごしてすれ違うかっていうね、
はい、
で例えば切り切り、まあ、本当だったら刀を持ってる感じでこうイメージをするわけですよ、
はい、
そうすると向こうから来るやつがいわゆるチャンバラでいうとこの最初に切りかかってくるやつ、
はいはい、
こいつをまず斜めにかわす、
はい、
だから今度反対から来たやつをもう反対側にかわす、はいはい、右左右左みたいにこうかわしていくみたいな、はい、そういう、 こう訓練というかするんですね、
はい、
でそうするとそれで人混み行くと、はい、例えば渋谷のハチ公前とか、はい、もう人がいっぱい来るじゃないですか、
ね、
それとすれ違う時になんとなくこう右、
はいはい、
右左こう体を斜めにこうしながら、
はいはい、イメージ
で、で手で実際こう軽くね、まあ、触ったら大変だから、はい、触らないけどこう本当だったら相手のお尻をポーンと叩くぐらいのはい、はい気持ちで左右にこうね、はい、やっていくみたいな、
はいはい、
旗で知らない人を見てると、あ何やってんの
って
、
そうですね、ちょっと一緒に横に歩きたくないくらい、
いないと思われるけどでもそれをずっとねやっぱりやり続けてたんですよ、
ね、やっちゃいましたね、必死、うん、こっちは必死やから、
そうそうそう、あるあるある、
ね、
自然と、
はい、
自然とやりますよ。
ですよね、
だからよくお父さんたちが雨上がりの日にさ、
はい、
汽車じゃねえ、で電車のホームでゴルフの練習してるさ、傘でゴルフの練習してるみたいなね、絶対やっちゃダメなんですけど、はい、昔いたじゃないですか、
はい、そうい う、はい、
みたいな感じで、僕らやっぱり傘なんか持ってたら、もう刀の方、上段下段とかね、真っ向けさがけ、どうとかね、
はい、
なんとなくこうやってたりとかね。
あ、でもやりますよ。
あ、でもそうやってじゃあダンスをじゃあ身につけて、
はい、
じゃあもう歌って踊れるシンガーをみたいな感じじゃないですか、はい、高校時代は。じゃあ
高校時代は、うん、まあ、踊りはもともと歌って踊れる人になりたいとは思ってなくて、
うんうんうん、
本当にただ歌が好きで、どっちかというと、うんうんうん、その踊るとかじゃなくてバラードとか歌い上げるような曲とかが好きで、うん、そういうのを歌ってたんですよ、うん、だから本当に歌いながら踊るっていうような曲を歌い出したのは本当にもう高校も卒業して、うん、まあ、音楽の専門学校も行って、はい、それを卒業してもデビューが決まってからそういう歌を歌い出したんですよね、はい、本当は。
でも今歌ってるとなんかやっぱりね、こういうそういうダンスも含めたね、
そうですね、
テンポで歌って踊れるってい
う
の、
はい、
でもやっぱりこれが良かったんだ、下地が。
そうなんですかね、
やっぱダンス部に入って
たんですよね、良かったんです
よ、ダンス部だってウェーブを覚えてたからさ。
そうですよ、ダンス部入ってなかったらだって踊れないですから、私も、うん、もう もプリキュアのダンスとかやってないですもん、ね、絶
対ハートキャッチできなかった
ですから、そうですよ本当に、本当に
そんなにスイートじゃないよみたいなね、スマイルスマイルで
入れてきます、ね、
ありがとうございます。
いやいやいやいやいや、
そうなんですよ、
やっぱりだから無駄なことってないんですね、やっぱり、ね、
ないですね、
うん、一生懸命こうやったらね、まあ、でだらバレエがあってもバレエがうまくいかなかったからこそのさ、そういうダンスに行こうとか、そうですよね、歌だとかね、そういうことだったわけだから、やっぱ無駄はないってことですよね。
そうなんですよね、本当に。
じゃあもう、クラブ活動一生懸命やって、
はいはい、
うん、でもその歌手になりたいっていう、はいはい、その一念が、はい、まあ、あったわけだから、
あ、そうですよ、ね、でもありながらも、うん、こうあんまり人には言ってなくて、歌手になりたいっていうの
は、はいはいはい、
高校の時もだから、まあ、ダンス部に入ってたけど、ダンスやりながら、うん、まあ、楽しく過ごしていて、
うん、
で高校卒業するってなったらまた次進学するじゃないですか、みんなもう大体大学の話で、どこ行くんどこ行くんっていう話で、私はもう大学行く気はそもそもなくて、もうなんなら高校受かった瞬間からもう勉強せんでいいやくらい思ってて、勉強道具全部捨ててたんですけど、そしたら高校はもう中学のただの延長線上で、まあ勉強しなきゃダメだったんですけど、だから大学は行く気はなくて、でも音楽の何かをしたいっていうのはずっとあったんですよ。でも黙ってても進学するからどうしてもそういう話題にもなるし、言わないといけないし、で私は音楽の専門学校にも行くっていうのは決めていて、で友達からするとなんでそこ行くんっていう疑問なんですよ。私そういうこと一切言ってなくて、
そっかそっか、今までね、
そうなんですよ、
勉強したいんだとか言ってないわけだから
、はい
はい、
でもそれでも、あのやっぱりまだ恥ずかしい気持ちがあるからごまかしながら、いやちょっと音楽好きやから楽しいかなと思ってみたいな、ごまかしながら
歌手とは言わず、
そうなんです
よ、それはもうやっぱりね、
はい、
なかなか厳しい世界だし、
そうなんですよ ね、うん、
ね、言ってそう簡単になれるもんじゃないから、うん、本来はね、
だから、うん、中学高校の同級生からすると、うん、私の今やってることはって多分すごいびっくりしてるかもしれないです。もしあの歌手になりたいなりたいって言い続けてたら、あ、
はいはい、
やってるんやってなる、
そういえばあの子言ってたもんね、
はい、
みたいなね、
かもしれないですけど、そんなのは、うん、一応私の中一切醸し出してなかったんで、うんうん、みたいになってるかもしれない、
あ、ちゃんなのみたいな感じで、
ね、はい、かもしれないですね、うん、そうなんですよね。
でもそれで、はい、じゃあそういう勉強したいが、でも本当にそういう技術とか、
はい、
なんかこういうことやりたいって思ったら、うん、本当にそういう専門のところに行くのがね、
ですね、
やっぱり近道だと思いますもんね、うん、やっぱり声優さんになりたければそういう声優の養成所入ったり、うん、専門学校入ったりとか、
はいはい
はい、うん、あるあるある、はい、だそこはね素晴らしいですよ。もうだ高校の時にこういう方向性ができてて、うん、私はもう勉強っていうよりそっちの勉強したいと、
はいはい、
ことで行くんだもん、うん、僕だとそこちょっとね、あるあるがね、ちょっとね、
あ、
だからこれまだ
ま
もう、
ま、
こ
うちょっと
俺そこダメだったんだな、
違
俺そこでだって小高校出て、
うん、
やっぱり男だからそのね、当時、
はい、
いわゆる男児一生の仕事みたいな、
はい、
一度会社に勤めたらなかなかそういうね、うん、そこでこう一生頑張るんだみたいな、まだ風潮があったわけですよ、
はい、
で高校卒業する前になんか公務員試験とか受けないかとかね、でクラスでとりあえずね、なんか半ば強制的にね公務員試験受けらさせられたのみんな、
はいはい、
でまあ、あわよくば受かったら潜り込んだら その方がいいからっていうんだけど、いまいち僕は理解してなくて、
はい、
で友達で役所に受かったやつと NHK に受かったやつといて、はい、ですぐあのそいつらはそのまま就職したんだけど、これでこいつらもそのまま就職して一生決まっちゃうのか、
はい、
その転職とかそういうイメージとか全然まだ高校生だから、ね、はい、分かんなくて、
ね、
だから会社勤めしたらその会社に一生いなきゃいけないっていうぐらいにしか、だ本当に頭悪いよね。だからもうだそこ
でも知らないからやっぱりこう目に見えるものが全てだと思ってしまうからしょうがないと思う、
とりあえず今ねこれで将来決められないんで、
はい、
だから大学に行けば一応4年間の執行猶予があるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、考えられる、
専門学校とかだった短大とかだと2年だから、
うん、
とりあえずちょっと執行猶予は長い方がいいかなみたいな、
うん、
ってことでちょっととりあえず大学、とりあえず大学行ってみたいな感じなんだけど、はいはい、まあ、大学行った時にあこういうことやりたいっていうのがやっぱそこでやっぱり見えたんで、まあ、学校にはほとんど行かずにみたいなっていうパターンだったんですけど、
はいはいはい、
だそれを思うともうすでに高校の時にね、うん、そういうこうやりたいんだっ て、 言ってその道に進むっていうのは素晴らしいことだと思いますよ、はい、
でも親も協力してくれたっていうのもあります
よ、うん、それいいな、だって一人娘だね、
本当は私高校も行かずに、うんうん、その高校 の時代はそういう音楽のことをしたかったんですけど、うん、まあ、探せばそういうなんていうんですか、高等課程みたいなのが多分あったんですけど、まあ、そこまで探しきれなかったのもあるし、うん、親もまあ高校は出ときなさいっていうのがあって高校を出て、うん、で私は専門学校に行きたい、で親は多分大学とか行ってほしかったのかもしれないんですけど、無理やり大学とかに行かせて途中で辞められるよりは、うん、なんか自分で行きたいって言ったやつやったらやるやろうっていう気持ちがどうやらあったらしくて、
親御さんも素晴らしいな、それでもね、はい、ちゃんと、はい、あやちゃんのこと考えてるよね、
はい、まあ、ま、きっと行ってあかんかったらあかんやってなるやろうなって多分親も思ってたと思うんですけど、意外とこう頑張ってるの
て
はいですね、だから親もそうやって行かせてくれて、そういう道をこの歩かせてくれたっていうのが、あ、よかったなって。だって人によったら親がそんなあかんって言
っておしまい
で、
もうそれでね、
でもあるじゃないですか、
いっぱいいるでしょう、そういう人もね、
そう、だからそういう部分に関しては恵まれてたなって思いますね、
運も才能のうち、ね、本当に本当に、で、じゃあその上の学校に行きました、それは大阪だったんですか、
そうです、大阪の専門学校で、でそこもまあ今はすごいいろんな専門学校があるし、こういろんなね、あのなんていうんですか、カリキュラムというか、いろんな選択してできるのがあるんですけど、私の時はまだ歌は歌、ダンスはダンスみたいな、あの授業的にはがあって、私が行ったところはなんか歌はやけどちょっとはダンスの授業もありますよって、こう組み合わせられますよっていうところ で私はダンスは正直別にどうしよっかなって思ってたんですよ、もともと別に歌って踊りたかったわけじゃなくて、でもその時 その専門学校の先生がまあやっといた方がいいよって言われて、その一言でじゃあやろうかなって、
いいね、ここぶれないね、この
いいですね、
ちゃんとその人の声を聞く素直にこれぶれないね、はい、大事だ、はい、大事、はい、
でもそのおかげで本当にダンスも、まあ、地道に続けて、はい、本当に良かったなって、もう
でもちゃんと生きてるよ、
そうですよね、
そうなんですよ、
も
う
その歌うまいねって言った友達もそうだったけど、うん、この専門学校の先生もやっといた方がいいよって、それがもうまさかのプリキュアに生きてるもの、
そうですよ、
つながってるね、すごいね、
本当にそうなんですよ ね
ちゃんとそれを素直にちゃんと受けたあやちゃんが良かったんだよ ね、
う
ん、
そうですね、
冗談じゃねえよ、女先生の言うことが聞いてられるから、あんたも技術家庭かみたいなね、違うそこ違うけど、でもちゃんと先生の言うことね、あれしたら、まあ、素直にやりしたのが良かったんだね、これが、
そうなんですよね、
じゃあ結構その専門学校時代楽しかったんじゃないですか、
専門学校時代もそうですね、うん、楽しかったんですけど、うん、で私入学専門学校入ってすぐに、はいはい、あの先輩の人らにバンドやらへんって誘われたんですね、私はバンドには興味はなくて、
おいおい、
そのでだから、うん
かね、
はい、もう本当にソロのシンガー歌手としてやりたかったんで、でまあ一応ダンスちょっとやろうかなくらいだったんで、バンドとかも本当にいや違うだったんですけど、まあ人生のこの一環としてまあちょっとくらいやってもいいかなっていう感じでバンドをやに入ることになって、でそこから初めて私ちゃんとバンドの曲を聴くようになったんですよね、それまでバンドもなんかあまりバンドって思ってなくて、
はいはい、
バンドのアーティストがいても、
うん、
この人たちはバンドなんだっていう意識は特になかったんですよ、
はいはい、
もう全部ただ音楽っていう
だけ、
でもそのバンドが自分がやることによって、はい、あ、バンドはバンドなんやっていうのをそこで初めて
生演奏してね
気づいて、あ、なんか違うなっていうのがあって、で、はい、でそこで初めてオリジナル曲みたいなのを実はそのバンドの、
あ、そうかそうか、自分で作ってね、
はいはい、先輩が作ってきて、はいはいはい、で歌詞を書けと、
うん、
で私はとりあえず歌が好き、歌いたい、だから作詞とか作曲とかをしてっていうことは全然なかったんですね、だから歌詞も別にその書きたくも なくて、書けへんし、そんな文章でとりあえず、まあ、何となく書いて、それが良かったのか悪かったのかも未だに全然、まあ、良くはなかったんですけど、で書いてで歌ってっていうことをライブもして、
あ、じゃあ人前で歌うようにな
る、そうなんですね、
まさにね、
はい、だからそのバンドをやってないと多分そういうライブをするっていう機会もあんまなかったな、
ね、
オリジナル曲もないし、
ね、
だから今思ったその時のバンドも別になんか、まあ、付き合いでっていうかなんとなくやってて、うん、まあ、そのメンバーには申し訳ないんですけど、ね、その子たちも目指してやってるけど、で、まあ、そうですね、今思ったらそういろんなとこライブハウスとか行って、ライブしに行ったりしてたが、 で、
あ、そこやっぱりそのステージのね、経験を積んでったことが、
はい、だからやっぱバンドなんでトラブルもあって、こうギターの弦が切れたとかなったら、なんか MC でつながないといけないとか、私からするともうなんかええー、みたいな、もともとシャイやからそんなに喋らないし
なんでそんなことせなあかんのみたいな、
でも学生やしもうペーペーなのに、もうそんなんやったから、なんかいろんな経験ができたなって思いますね。
学校に通いながら人前に出ることもこう同時にできたって
こと、そうですね、だからうまいことを活用できてたなって思いますね。
いや全部生きてるわな、生きてるわな、
だから学校だって通っててもそういうライブとかはせずに、とりあえず歌の、まあそれも練習も大事なんですけど、やってるだけっていう子ももちろんいるんで、私はまあ自分がやりたかったわけじゃないけど、なんとなくやったことが全てなんか結果良かったなって思いますね。
じゃあもう本当そういう活動をして、やっぱりだからそういう意味では学生時代っていうのはそういうことができるから、これ社会人になっちゃうと本当そのプロでやんない限りは、まあまあほら片手間でってわけにいかないから
ですよね、なかなか難しいですね。
だからいい本当充実した学生時代をじゃあ送ることができたわけですね。
そうですね。
でじゃあそしてじゃあ卒業されるわけですか。で卒業して、そうするとじゃあいよいよ本当の進路ですよね、社会に出て。
そうですそうですそうです。
どんな経緯が、
まあ、いろんなオーディションを受けて、で学校にあのこういう企業の人が来て自分でプレゼンをするっていう機会が、
あ、なるほど、あるんだ。
あったんですね。
やっぱりそういう専門の学校だから、
そうですね、年に2回あって、あ、まあ2年間なんで4回あるわけなんですよ。でまあ3回まではまあ一応頑張っていろいろやってたんですけど、4回目はもう最後のチャンスだ、これでなんか決めないとっていう気持ちもあって、でまあ、いろんなとこオーディションとか受けていろんなお話もいただいたりして、で何個か声がかかっていて、いろんなとこがあったんですけど、で、まあ、結果今の事務所なんですけど、それを決め手になったのはもうなんか活動が決まっていて、で最初は一人じゃなくてとりあえずちょっとアイドルというかユニットみたいなのでなんかやるけど、なんかまあ、最終的にこうソロで活動していく上でアイドルみたいなことできるって言われて、私の中のイメージ、私のイメージしてたアイドルはなんか触覚とかがついてるような、なんかそういう、はい、イメージだったんですね、最初だから、
頭になんかこう、はい、ビヨーンと、
なので、アイドルって触覚とかつけますかって、そこまでそんなんじゃないよって言われたんで、あ、まあ、やれることはやりますっていうので、
もうアイドル触覚ちょっとつぼ入ったんですけど、
触覚なって、
はい、私の中のイメージが、
はい、
触覚やったらちょっとどうしようかなって思って
たんですけど、魔法の国
から来たの、もう本当にそんなんやったらちょっとできるかなっていうのがあったんですけど、はい、まあ、普通に、まあ、歌って踊ってっていうようなユニット、ダンスボーカルグループだよっていうのだったんで、はい、だからそれも私がダンスやってたから その声がかかったわけで、やってなかったらもしかしたら声もかかってなかったんじゃないかなと。
そうだね、
はい、そうなんです、
やっぱ生きてるんだよな、
はい、ですね。
でじゃあそういう、はい、事務所にも入って、
そうです、卒業して、もうだから卒業してからすぐにもう状況というか、
そうかそうか、東京、いや、そうなんですよ、状況だ、
もう
そうだそうだ、
そうなんですよ、
あらあら、
一人暮らし
ご両親は、
はい、
説得ちゃんと、
親はですね、まあ、親も多分ツンデレなとこがあって、私が実家に普通にいるときは、もう、あんた早く出て行って、みたいな感じで、親も言ってたんですけど、いざ、もう、上京する、引っ越すって決まったら、ちょっと悲しそうな。
そりゃ、一人娘をさ、
あんなになんかもう出て行け言うてたのに、いざ出て行くってなったら、ちょっと寂しがってるやんって思いながら、まあまあまあ、そうかなと思いながら。
うわー、それ、ね、お父さんとかさ、もらって、
寂しいですよね。
いいよそれ、そんなね出てけよなんて言ってね、
はい、
あ、まあでもね、でも出してくれたからね、今日がもちろんあるわけですけれど、じゃあそして東京に出てきました。
はい、
いよいよその、まあ、プロとしてね、
はい、
事務所にも入ったわけですから、はい、生活が始まるわけでございます、
はい、
コマーシャルですよ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。池田彩です。みんな起きてる？聞いてる？
猫のしっぽ
ッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
さあ、池田彩さんをお迎えしてお届けしております、はい、今回の秘密基地でございますけれども、はい、いよいよ社会へ、ね、出てきます、東京へ出てきました、
はい、
ね、東京だよ彩ちゃんね、
はい、
で、まあ、当然一人暮らしですか。じゃあ
一人、最初はですね、うん、あの寮がありまして、
じゃあ安心だったよね、
はい、でその、うん、あのグループの中にもう一人関西人の子がいて、う
ん、
でその子と二人で一部屋だったんですよ、
はいはいはいはい、
で、うん、まあ、その子も関西出身で、うん、同じ一人っ子、うん、
お
っていうのが一緒で、でも、はい、一人っ子やから、その、うん、要は親以外に共同生活をしたことがないわけじゃないですか。
あ、そっかそっか、はいはい、
で私はもう絶対なんかもう物とかなぎ合って喧嘩するわと思ってたんですよ、うん、絶対に、
おいおいおい、
はい、うん、でも意外と気も合うし、関西で、あの、ね、一人っ子でっていう、
一人っ子あるあるで、はい、あるあるで、あるあるはいか
ない、うん、はい、意外と気が合って、結構、うん、もうよく分からないっていうか、もう東京知らないとこに出てきて、うん、でも同じ関西人やし、うん、でなんかどっか親しみもあって、うん、すごい協力して本当に過ごしてたんで、
おいおいおい、
よかったです。
よかったね。そう、
本当は一人部屋が良かったんですけど、
まあ、それはね、
でもやっぱ心細いんで、友達もみんな大阪にいるし、
う
ん、
そうですよね、誰も知らないってなっちゃう、
そうなんですよ、そうなんですよ、だから、うん、あ、よかったなと思って、
そうだよね、だからシェアして、はい、
そうなんですよ、ね、最初、
ほら一人で暮らしてたりとかで、はい、するとさ、まだほら、そんなにまだ稼ぎもない時にね、
はい、
それこそトイレ共同みたいなさ、まあ、最近はありえないかもしれないけど、はい、ちょうどね、今大阪から出てきてってふっと思い出したんだけど、はい、セーラームーンの、はい、マーキュリーの声やってた久川綾ちゃんね、はいはい、で彼女も大阪出身 で、はい、でやっぱ東京に出てきた時に、はい、その養成所入って、はい、でまだ、ね、ギャラもらえないから、はい、4畳半一間かなんかで、トイレ共同みたいな、
はい、
でしかもそういう女性専用とかじゃない、
お、
本当もう昔ながらのアパートみたいな住んでた時に、はい、なんかもうトイレ入る時なんかやっぱ共同トイレだから、はい、もう開けられたら大変だから、もう本当ビクビクしながら入ったり、はい、
でそれこそ鍵ついてないんですか。
いや、鍵ついてても、俺昔 の、 あの木のなんか扉みたいなんだから、その木の木でハーンみたいなさ、まあまあね、はい、ことがあったりとか、まあ、まあそれはなかったって言ったけど、でも、寝てる時に、
はい、
ほらワンルームだから、はい、新聞受けみたいな、扉の新聞受けみたいなのあるじゃないですか、新聞受けポコッと開けて、はい、そこからなんか棒がね、ビヨーンとなんか伸びてきたことがあって、顔のところに棒がね、はい、なんか、まあ、いたずらね、はい、そういう、はい、悪ふざけなんだろうけど、でもすごい怖くて、だからもう自分の寝床のところに、はい、バットとか置いて、寝てたなんていうね、
はいはいはい、
まあ、それ彼女の本なんかにも書いてあったんですけども、やっぱみんなその、ね、こうそういう苦労もされたりとかして、はい、やっぱり何より怖いとか、はい、心細いとか、
うん、
やっぱりましてよ、女性の一人暮らしとかだとね、
はい、
だったんだけども、でもそういう心強い ね、
そうですね、
同じ強度の、
ね、本当に良かったなと思いますね。だから、ね、そう、一人暮らしももちろん初めてなんで、初めて洗濯物を干すみたいなのとか、
はいはい、そっかそっか、
はい、だから親のありがたみが分かりましたね。
分かるな。
やっぱりこう離れて自分でやらないと、うん、どう周りに、うん、いや監視しなさいよとかいろいろ言われたとして、うん、仮に思ってたとしても、うん、実際経験しないと何も分からないなと思って、
うん、そうだ
よね、はい、
洗濯物干してみる、あ、お母さんがこれやってくれてたんだとか、
当たり前に出てきてたんだって、
ね、ご飯も自分でね、買い物からして自分でね、本当トントントンって包丁でみたいな感じ、
しかもね、働きながらだったん で、 でいつも夜何食べたいって聞かれて、何でもいいしって言ってたのが、そう、親からしたら毎日なんか作るから、
う
ん、言ってくれた方が
そうだよ、ね、
これじゃあこれ作ろうってなるけど、はいはいはい、あ、確かにメニュー考えるのも大変やなって思ってて、はい、本当にありがたみが分かりましたね。
まあ、そういう意味ではいい経験ですよ ね、 これね、
そうなんですよね。
で、じゃあそうやって、親のありがたさを知り、
はい、
それで、まあ、お仕事も始め、
はい、
ね、でいろんながお仕事をじゃあこれやっていくわけじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
まあ、で、はいはいはいはい、
もちろんその東京っていうとこも、うん、こう右も左も分からなければ、はい、そのお仕事も、うん、もう要は今までと全く違う世界なわけじゃないですか、はいはい、もう全部が右も左も分からないですよ。分からないことが一気にドンときたので、
はいはい、
とりあえずそれをこなすことに必死でしたね。
うーん、
当に
いっぺんに来るからね、そうです、これはどうだあれはどうだってのもあるもんね。
そうなんですよ、なんか、まあ、もちろんその、まあ、レコーディングとかは、うん、その専門学校時代に経験はしてたんですけど、うん、はい、みんなでレッスンとか、うん、振り写しだったり、うん、ライブがありますとか、うん、なんか撮影がありますとか、うん、もう全部なんかよくわからないけど言われるがままやってたっていう記憶ですね。
無我夢中でっていう感じですかね、
はいはい、
じゃあ、
はい、とか、はい、そのユニットなんで何人かいるからこうみんなとも、うん、そのなんだろう、普通に多分こう生活してたら出会わないことを出会うわけですよ、うん、多分同じクラスになったら、まあ、普通に喋るけど友達にはなってないなっていうような、やっぱいろんな子が集まってるから、うん、だから面白い人もいるなと思いながらで出身も違ったりするんで、うん、であの東京出身の子が いるんですけど、うん、あの私とその一緒にルームシェアしてた子は関西弁なので、うん、その逆に関西弁がみんなに映るっていう現象が、
うん、あるあるあるあるあるある、
はい、
あの関西の子たちはやっぱり、ね、その関西弁に誇りを持ってるからね、はい、曲げないからね、あの僕は大学の時もあの関西の子たちはね、うん、やっぱあのもうベタにね、はい、あの、うん、本当にせやろみたいなね、はい、普通にそうするとね、埼玉県あたりのね中途半端なやつがね、うん、こういやわしななんとかでなみたいな、はい、やめろ気持ち悪いから、いわゆるそのエセ関西弁を映っちゃってやろうとするんだけど、はいはいはい、かっこつけてやろうとするから、はい、全然みっともない、やめろよ気持ち悪い、僕らは本当突っ込んだぐらい、
はい、
でもやっぱり地方から来るとその東北方面から来た子とかは、はい、やっぱりこうなるべくその標準語になるようにみたいな、うん、なんとかだよみたいな、はいはいはい、こう喋ってるけど、本当にね関西の子はね、
はい、
うん、
ですね、なんでやろうな、なんか変なね、うん、意地があって、もうなんならもう東京全部関西弁にしてやるぞくらいの勢いでいました
あの関西の人ね標準語って言わないんだよね、東京弁っていうもんね、
言いますね、
はい、それは東京弁やろっていうね、でもすごいやっぱり郷土に誇りを持ってることは素晴らしいと思うし、逆にあの簡単に魂を売るなよ周りのやつとか思うけどな、でもね、うん、だからね心地よいからまた映ったりするんです関西弁って、
そうリズムが良かったり
する、うん、結構いいもの、やっぱりこのお笑いなんかもそうだけど、そういうこういい感じなほなとかね、はいはい、そういうのも そんなバカな、でこういわゆる東京弁ってね関西弁ではない、うん、関東弁で超えるときつい、はい、ね、やっぱりこうバカだなっていうときついけど、うん、アホやなっていうとなんか柔らかいみたいな、うん、そういうこうやっぱりね、うん、言葉の柔らかさっていうのがね、
なんかでも本当に
心地よいですよね、
あるみたいですね、うん、なんかなんやろ関西弁は下がるんかな、なんか、うん、なマクドみたいな、
あマクドね、
まマック
マックマックマックマクド、
関西は全部なんか最後下がるんです、
うん、ネクタイ
なんか、ね、なんでやねんとか
なんでやねん、
なんで、うん、なんかその下がった方が次にどうやら行きやすいらしくて、うん、だからラップは関西弁が向いてるよっていうのを昔に聞いたことがあって、うん、
いいよ
なんか
下がるよ、
そう次につながるからどんどん会話も弾むらしいんですね、うんうんうん、
だから
関西人同士で喋ってたらこう、うん、だんだんつながるんですけど、うん、その標準語が一発ポンってきた瞬間止まるんですよ、
あ
でそれは標準語はなんか関東人が喋ったよとかじゃなくて、多分普通に、
うん、乱れる
リズムみたいなんですよね、だから
そうだろうな、
なるほどと思って、
確かに関西弁下がる、うん、あの標準語上がる、
そうなんですよ、うん、
なんとかだよねとかね、
なんか終わっちゃうんですよ、
ね、なんとかだよね、
なんとかちゃん、あそうやね、うん、あほんまにってなるんですけど、なんとかだよね、
うんう
ん
う
ん、
そうだね、
あ、
うん、なんとかや
なんか
そう、なんか、うん、せやねん、なんとかね、うん、あだから、うん、関西、あ面白い
そういうのがあるらしいんですよね、
う
ん、
そういうのをだからもう DNA で受け継いでたりとかね、うん、肌からこうあれしてると、うん、だからやっぱりその吉本のお笑いとかその関西のね、
はい、
ああいうのがやっぱりこう心地よく、まあ、全国区になったのもね、うん、なんか分かるような気がしますよ、
そうですね、関西人よく喋るものも、うん、多分あ、うん、そういうもともとやっぱ喋りやすいような感じになってるんやなっていう、
すごいもんだって、大阪普通に僕らもね、はいはい、あのよく行きますけど、はい、で3ヶ月に1回ね神戸トークライブ行ったりもしてるんで、うん、やっぱり周りが全員漫才してるように聞こえるもんね、
うん、聞こえます、なんか普通のお店のおばちゃんとかも、ね、なんかすごいですよね、毎度毎度みたいね、
はい、うどん一杯800万円みたいなね、
はいはいはい、
あの本当ベタベタだけどでもいや普通に街の人たちがそれやってる感じだよね、
そうですね、
うん、 ありがとう、ね、毎度 OK ありがとう、
普通のテンションが高いなって思います、うん、スタンダードな心が、
大阪のおばちゃんだからな、ヒョウ柄来て、
なんか自分が大阪にいるときあんまそんなこと意識しなかったんですよ、うん、どっちかというと別に私そんな、まあ、親が愛媛と長崎で大阪人でもないし、うん、なんか話にオチをつけることを意識して話すとかもないし、
そうだよね、でオチはないないない、
だから逆に東京に出てきてからなんか関西人やから面白いとか、うん、勝手にそういうレッテルを貼られたり、うん、で大阪のどこがどうなんとかすごい大阪のことを逆に離れてから知りましたね、知るっていうか、うん、聞かれるし、うん、あ関西人ってこうなんや、じゃあこうせなみたいな、逆にオチとかを考えて喋らなあかんなってなりました、なんかみんなの期待に応えなっていうのが、
そう真面目なんだね、
やっぱり
ね、
あのアーティストな、逆に、はいはいはいはい、
まあでもそうやって、まあ、じゃあユニットで、はい、グループで活動をしよう、それ何年ぐらいやってたんですか、
グループ自体3年くらいかな、
よく頑張ったね、
やってたの、
ね、
はい、そうですね、
でそこからじゃあ今度は一人でソロデビューという形になって、
そうなんです、
お、はい、どうでしたか今までこうそういった仲間はね、うん、友達も含めてねこういった、はい、それが今度は独り立ちをいよいよ、
はいは
い、しなきゃいけないという、
いやもうやっぱり、まあ、グループでやってる時ももちろん一生懸命やってたし、うん、いつ一人になってもいいようにっていう気持ちでやってたんですけど、うんうん、いざ一人になったら、うん、あすごいみんなに頼ってたなっていうのがあって、まあ、さっきから言ってますけど私シャイやしそんなに喋らない子だったんですよ、で
信じられないぐらいテキパキとテキシャッとね、お話されてるから
本当にこうな、ね、喋るとかなくて、うん、だからライブの MC とかも、うん、グループの時も MC 担当とかが決まってたんで、はいはいはいはい、その子が喋っててこっちは適当にやや言うときゃいいやくらい、うん、だったのが
な段芸人って
もう全部自分でやらないといけないし、受け答えもちゃんとしっかり言わないといけないっていうので、うん、あの子に頼ってたなっていうのとか、あとは歌もそのグループだったら歌割りがあって、ここは歌う、ここは歌わない、
ここの子は私、ここはあなたみたいなね、
そうなんですよ、うん、で結局そのグループの時は全曲歌って踊ってて、もう6曲とかやってたんですけど、うんうん、なんかまあ6曲も歌って踊ると結構しんどそうじゃないですか、
ですね、うん、
まあでもそんなことはなくて、1人で1曲を全部歌って踊る方が、あの最初は本当にもう息切れちゃうみたいな、それよりもグループの6曲やってる方が逆に言うと楽だったりしてて、うわ大変と思って、なんかもうそういう経験がありましたね、とりあえず全て全部やらなあかんっていう、
あのステージに立ってるとね、やっぱりその気、気力の気、
はい、
うん、なんか気というのがあって、
はい、
でその例えば、観客が1000人いる、
はい、
そうすると1000人の気がステージの自分に向かってくるっていうね、例えば6人いれば、
はい、
その6人が、
はい、
6分の1でこう、はい、うまく割れるんだけど、はい、1人だとそれが1000人分の気を全部1人でドンと受けなきゃいけなくなるからね、すごく疲れるんですよっていうね話をね、ちょっと気の勉強でね、あの声優の草尾武君がね結構やってて、でそんな話を昔彼に聞いたことがあって、だからその1000人の気に勝つにはそれに勝る気を自分から放出しなきゃいけないから、だからそのまま真に受けてるとなんかこうどっと疲れちゃうんで、それをうまくこう切り返して、なんか合気道じゃないけど相手の力を利用してみたいに返せるような術というのがなんかできてくるんだみたいな話をねちょっと聞いたことがありますけど、
確かに
一人だったらね、それまで6分の1が一人だから、
そうです、
それは大変だったかもしれない最初は、
でもまあそういうね、いろんな失敗もしながら経験もしてこうやっていく、まあ、慣れというか、
はいはいはい、
訓練というか、うん、そうやってできていくんだな人ってって思いました
。そしてソロデビューをしました、
はい、
で、最初に、
はい、
ま
あ、最初
のソロデビューがもうプリキュアですね。
うわ、もうシンデレラストーリーじゃないですか、
いやいやいやいや、
でもそこへ到達するのは普通ね、はい、こう紆余曲折あってみたいなのが、うん、あ、そのプリキュアがあったんだ。
そうなんですよ。でも、うん、ソロデビューなんですけど、うん、そのプリキュア最初の1年間は、うん、グループもまだやっていて、うん、
はいはいはい、
だから、うん、すっごい大変でした、ね、
同時進行だから
一人もあり、グループのライブも
なんですよ、はい、でソロやしこんな、ね、プリキュアの歌歌うなんてもう、はいはい、私からしたらまたその最初にデビューして東京出てきたと同じような感じで、うん、右も左もわからないようなすごい世界だったので、もうとりあえずこうやって歌ってああしてとかっていうので、うんうん、とりあえずそれで必死 で、うんうん、でそんな頭いっぱいいっぱいになりながらもグループの活動があって新しい曲の振り付けだよとかもあって、
そっかそっか、
だからそこで短期集中型っていうのを学びましたね私は。前まではまあ時間もあったりするし、うん、みんなでこうゆっくり、まあ、なんかレッスンありますってこう3時間あっても、うん、まあ、途中休憩とかで、うん、まあ、終わったらちょっと喋りながらストレッチとかもあったんですけど、うん、もうそのプリキュアのをやりながらだともうそのちょっとストレッチで話してるっていう時間すら私これ無駄やなって思うようになって、もうテキパキやらないとこっちもあるし、で私の中でその例えばソロはソロでちゃんとやって、はい、でグループがおろそかになるのは嫌だったです。どっちもきっちりやりたい、やり遂げないとダメだと思っていたので、どっちもこの妥協せずに、うん、その時の自分なりに一生懸命やっていって、はい、もう本当に短期集中型っていうのを、
いやすごい、でもその集中力も素晴らしいですね。
いや
本当にやりきったでもね、すごい
必死でしたけどね、うん、できてたかどうか分かんないですけど、
いやいやいや、でもそれがあるから今があるじゃないですか、うん、そこでやりしてたら多分1曲でとかね、そんで終わっちゃう可能性もあったかもしれない。続いてるんだもの、うん、そっからね。いやでもあの実際そのプリキュアを、はい、の歌を、はい、テレビから流れてくるのを自分で聞いたわけでしょ、
はいはい、
どんな気持ちでした。
いやもう、ね、
全国で流れてるわけで、あなたの歌が
そうですね、うん、もうあの最初の、まあ、プリキュアって1年間シリーズ流れてるじゃない、はい、1年間ずっとふわふわしてましたね。なんかあのそのレコーディングをした時は、うん、まあ、もちろんレコーディングなので1回だけでこう頑張って歌ったんですけど、はいはい、でもそれがこう毎週毎週朝流れてくるんですけど、うん、朝じゃないですか、
はいはいはい、
私も起きてちょっとご飯食べながらとか見たりするんで、うん、その時はもう朝起きてなんか顔も洗ったか洗ってへんくらいかでご飯食べながらなんで、うん、すごいリラックスな状態なんですけど、うん、流れてる歌は本当頑張って歌ったやつやし、
うん、
これほんまに私って思う。なんか違う人みたいなイメージもあるし、なんか現実なんですけどなんかよく分からなくて、理解するのにすごい時間がかかって、これ私が歌ってるけどでも今の私じゃないし、なんかっていう変な、
ここで歌ってる私は私なんだけど今ここにいる私は誰なんだって、落語じゃねえんだからさ。そういう落語があるけどさ、
まあまあ、でもそんな、なんか 変な感じで受け止めるというか、それを理解するのにすごい時間がかかったんで、だから1年間流れ続けてるけど、なんか
だから夢のような、ね、空間とか時間というかね、
もちろん嬉しいのは嬉しいんですけど、
もちろん、ね、
嬉しいのもありなんか不思議なのもあって解消しきれない気持ちが続いてましたね。
あでもご両親は喜んだでしょ
う。喜んでましたね、
いい親孝行したよ
本当に。親も、ね、だからその職場だったり、うんすると、うん、そのまあ親御さんがいるわけですよ、うん、でその人にも娘さんがいて、うん、でプリキュアの歌うちの子が歌ってんねんねって言ってそこで仲良くなったりとかするらしくて、
はいはいはい、
だから、うん、あんたのおかげで友達できたわとか、
すごいプリキュア需要がね、
うん、だってもうプリキュアって言ったら大体の人は分かるじゃないですか。いやい
や、もうね、うん、もう女の子がいるうちだったらもう、ね、知らないっていうのはないから、
うん、だから本当すごいですよね、
うん、友達、親じゃなくて友達もなんか私のおかげで、うん、その小学生の友達できたわありがとうってメール来て、私は別に何もしてへんけどそういうことが起こっているっていうのが、
そっかそっか、
すごいなって。
まだそっか、お友達のお子さんがとかそういう、そこまでいかない、
まだそこまで
若いもんな、はい、
近所のその子供たちに、
お姉ちゃんのお友達は
歌ってんねんでって
言
った ら、なんかそれだけですごいわってなったらしくてい
やでももう何年かしたら結構さ、そういうお友達のね、はいはい、の
ですね、
まあ、ね、そうね、
うん、もう子供いたり、
そうですね、
はあ、
だから今 ね、オールスターズとかやってるから、そこでね、もう10年もやってる、
10年ですもの、プリキュアだけでも、
ね、だからそうですね、10年前にもし10歳の子が見てた子はもう今20歳になってるわけで、
そう、
はあ、いまだにこうなんかファンの子とかでこう握手会とかの時も、うん、高校生の時見てましたっていうような子もたくさんいて、
はいはいはい、
すごいなと思う。そんな、ね、 時間も経ってんのにそうやって会いに来てくれたりとか、いまだに聞いてますとか、きっかけがなんかそすごい落ち込んでた時に歌を聞いて元気になりましたっていうような、あの大人の女の人もいたりして、すごいなって、
はい、今また関東圏だとテレビ埼玉とか TBK とか、もうあの辺のね UHF 関係がですね侮れない、もうプリキュアがね今多い時週4本ぐらいやってて
なんかいっぱいやってますね、再放送とかもうだから
ね、
あ
のプリキュアとかその気になれば全部コンプリートできるんだよね今ね。でたまに春休みとかなんかには劇場版もやったりもするし、だってスイート今毎週やってるし、
はい、
ハートキャッチもねこの間までやってたしね、はい、でスマイルもやってて詳しいな俺な、
詳しい、すごいです
ね、本当にプリキュアだけでね、昔は僕らは日朝、はいはい、日曜日の朝、僕らはやっぱり戦隊とライダーのやっぱ仕事をやってるの で、はいはい、でちょうどライダーが終わるとちょうどこの後は2人はプリキュアとかね、
はいはいはい、
あのそのアイキャッチを見たところで出かけるとか、まあ、どうしても日曜日朝早いんで、
うん、
まあ、もしくはビデオとか、ね、HDD に撮ってるにしててもそれ以降って撮ってなかったんだけど、
はい、
やっぱね最近あのプリキュアの、まあ、まあ、あやちゃんももちろんそうだし、吉田ひとみちゃんとかね、あの五条ちゃんとかも、うちあいちゃんとかもそうなんだけど、はい、まあ、こうお仕事でプリキュアのお姉さんたちとお仕事をするようになったり、はい、やっぱ仲良くなったりこうするんで、うん、あのどんなもんかなと思ってね、
はいはい、
見てみたらね、うん、面白いや、
うん、
そうなんですね、
でねハマってね、あこれは続くわ、うん、まあ、僕らの その戦隊が続くもそうだけど、これは今10年続く、
うん、
これそうだなって、今またテレビ埼玉とか TVK でちょっと見てみようって、ね、結構で声優さんも割と知ってる子がいろいろなところで出てたりしてて、それこそ草尾ちゃんとかね、中川あっこちゃんとか池澤春奈ちゃんとか関智一君とかね、
そうなんですよね、本当にそのね、あの小さいお子様向けなんですけど、でも私もそのレコーディングだけじゃなくて、あのアフレコをしてる現場とか行ったりとか、いろんなこう現場を見るともう大人がすごい、まあ要は30分だけやのに、そのアフレコの現場やったら30分以上の時間をかけて、で本当に一言のセリフ、しかも主役じゃなくて、その時はなんかそのアメリカ人の留学生みたいな、そういうお話だったんですけど、その最初のアメリカ人の人の一言のセリフを、いやここは重要だからって言ったら何回も撮り直してたりとか、あ、こうやってやるんやって、誰も妥協もしないし、でプリキュアの変身シーンの、あのセリフあるじゃないですか、あれはもう一回撮って使い回したらいいやんって思うんですね、でもちゃんと毎回撮るんですよ、やし一人じゃだけじゃなくて、こう二人とか合わせ技やったりとか、二人で息を揃えて言うのも、なんか最初はやっぱり声優さんたちもや、
う
ん、ちょっとずれたりするんですけど、
ね、それは
後半になるともう息ぴったりでやってて、なんかあこういうのもあって面白いなって思うし、本当にあのたくさんの大人の人が一生懸命作って愛を込めてるんで、あそんな子供騙しとかじゃない、本当に
プロの世界よね、
本当に大人が見ても満足いくし楽しめるし、ね、あの子供ってだけやとやっぱりこのなんかよくわからないけどそれぞれ見てる感覚あるじゃないですか、
なんか好きとか、
なんか大人になってみるとすごいそれがストレートに入ってきて本当に面白いし、その忘れかけてた友情やったり、その家族愛とかっていうのはもう本当に分かって、
あと泣けるよね、
私も泣きましたよ、ね、まさかアニメを見て泣くなんてみたいなことがあって、
はいはい、
本当に素晴らしいなと
ね、いやもう大の大人っていうか大、ね、俺みたいなおっちゃんがね、うわっ言えってうるうるって、ね、泣くよね、
うん、
そういう名作も、ね、感動の名作もいっぱいあるし、
そうなんですよね、
やっぱりそういった現場でプロの本当にプロフェッショナルの皆さんが本当真剣に取り組んでるから、やっぱりそれが伝わっていくし、でこれだけ長い、ね、シリーズになるってやっぱ人気もな、こうなる、まあ、当たり前だな、ね、そのぐらいすごいなっていうのをね、やっぱり改めて感じますけども、さ、うん、暑いといえばですね、
はい、
今熱いメッセージと言いますか、
はい、
もうあやちゃんにですね、
はい、
質問が
リスナーの皆さんから質問が来ておりますので、
ありがとうございます、
熱く答えてちょう
ど、はい、
ね、あの気もリラックスして、リラックスして、
はい、
答えていただきたいと思います、
順番に行こうと思います、
はい、お願いします、
ラジオネームチョキさんからです、はい、大野さん、あやちゃん、こんにちは、
こんにちは。
はい、こんにちは。
早速質問です、はい、秘密基地へようこそってタイトルの番組にちなんでの質問なのですが、うん、あやちゃんにとっての秘密基地的な場所ってありますか？誰にも言っていない秘密のお店とか、ここに来たら癒されて落ち着く場所とか、実は本当に基地を作ってたとか、
地下に、まあ、隠れ家的なお店とかね、
場所ですから言える範囲で教えてください。よろしくですと。
そうですね、それはもう秘密なんですけど、まあ、別にこんな秘密の場所っていうとか特にはないんですけど、うん、小学校の時に、うん、なんか秘密基地までは作ってないですけど、ちょっと秘密っぽいような場所は、うん、秘密基地にしたいなって思う場所はありましたね。全然秘密じゃなくてみんなそこにいたからあれなんですけど、私の実家の近く川が流れていて、うん、よくザリガニ取ったりとかして遊んでたんですけど、うん、その川のなんていうかな、草むらっていうか、そこが子供ながらなんとなく秘密基地っぽいような、
大人が来ないだろうみたいな、
なんかそういう場所ありましたね、はあ、今の秘密の場所は特にないですけど、でも結構そのカフェとかコーヒーが好きなんで、一人でカフェとか行って、こうほっこりするのが、その時の秘密基地ですね。毎回そこってわけじゃないんですけど、その空間が。
コーヒー好き。
コーヒー好きですね。本当に。
なんかあの銘柄とかはあります？
銘柄ですか？うん、銘柄。
ブルマンがいいとか。
ああ、美味しければいいんですけど、私実はですね、この前フィリピンに行ったんですけど、なんかそこで世界一高いコーヒーっていうのを飲んで、買って、
はい、
たんですけど、なんか何だったっけな、コピールクアっていう、うん、なんか何猫、ジャコウネコ
だ、
ジャコウネコの糞から取り出した、
はいはい、
なんか、
あ、聞いたことある、なんか、
多分猫がこの自分で多分選んで、はいはい、食べたコーヒー豆かなんかが糞として出てきて、はいはい、それをコーヒーにしたやつ、すごい数が少ないからすごい高くなる。なんかそういう生き物、動物が選んだものやから、
う
ん、多分いいものだけが厳選されたやつなんで、うん、飲んだんですけど、すっごい、うん、もういらないものがないような味がして、うん、なんか例えるのは難しいんですけど、本当に無駄なものが一切なくて、すごい舌触りもさらっとしていて、すごい飲みやすくて美味しかったです。はい、
コーヒーはね、やっぱりね、うん、
あれ
ペルーのね、
ペルー
未開の力ね、そこには何もない、だけどそこに文化がないんだけどね、コーヒー豆がいいんだよっていうね、あの藤岡コーヒーというのですね、よくあの販売のお手伝いさせていただくんですけど、
ね、
この間もちょっと長野県行ってね、これが今テレビでおなじみの藤岡コーヒーです。でもあの僕はそんなコーヒー飲むタイプではないんだけども、でも藤岡さんのあのご自宅の方に行って、あの本当にその藤岡弘流の入れ方で、あの茶筅で、いわゆるあのお茶の茶道で使う、あの茶筅でこうカシャカシャカシャカシャカシャって最後ね、こう本当にあの日本茶を立てるようにして、まあそれは本当藤岡さんのオリジナルなんだけど、お母様があの日本茶のそういうこう師匠、お師匠さんだったんで、なんかちょっと母親がやってたのちょっと真似してみてね、コーヒーにアレンジってこう、なんかやっぱまろやかになってね、すごく美味しい
香りですね、藤岡コーヒー。そうなんですね。
ペルーが原産地だ
っつ
って
ね、豆を使って
、ペルーの豆美味しいですって、まあ、結局産業とかがない発展途上のところだから、はい、逆に言うとそういったこういわゆる外気も汚染されてないんで、でどのくらい技術もそんなにないから、本当、はい、ほぼ天然の豆、はいはいはい、加工もそんなできてない、だけどこの豆をやっぱり外出あの外に出すことによって、はい、まあ、産業としてね、ペルーにお金が落ちるから、これでまたペルーたちが少しでも潤ってくれればっていう気持ちで、あのペルーまで行って、まあ、世界回ってるからね、
藤岡
さ
ん
はね、その中でなんかこう自分もいろんなとこ行って、どこ行ってもまずコーヒーどうぞって出されるっていう。
あ、そうなんですね、
うん、あのそれこそそういったあの紛争の地、もう地雷原がすぐそばにあって、でもう上をこうミサイルが飛んでるようなキャンプなんかにも慰問に行ったりすると、そんなテントとかでも、あのあまずコーヒーどうぞ、どこ行ってもまず世界は どこ行ってもコーヒー出されるんで、そのコーヒーの重要さっていうのをなんか痛感して、ただ未開の地に行ったらそこでもコーヒー豆が取れて、それが実はすごく美味しいんで、じゃあなんとかこれでそこをこう援助できないだろうかということで、今回のペルーが2回目で、1回目どこだったかな、なんか、で、まあ、なんか2回ぐらい
今回ってるって言ったけど、
僕らとね、コーヒーってらもうね、砂糖ガー入れてね、ミルクガー入れてね、もうぐちゃぐちゃ甘くて、コーヒー牛乳みたいにしてクーッと飲んで、さすがコーヒーはブラックに限るぜっていうね、わけわかんないね。そんな人種ですから、もう大体もうコーヒー牛乳をね、手に腰を当てて飲む世代だから、
それもね、美味しいですからね。
そう、もう子供の時コーヒー飲むとね、眠れないっていうね、もうそれだけでコーヒー飲むと寝られなくなっちゃうっていうね、もうそのまんま今日まで来ちゃってるから。ベッタにあれだけど、でも本当美味しいコーヒーってのは、そうだろうね、
本当にほっとします。そうですね、
ね、だからじゃあ都内のどっか喫茶店をこういうのを探してると、
はい、
一人の池田彩ちゃん
に会えるかもしれない、
おしゃれなカフェに行ってみよう、
探してみてください、はい、さあまだありますよ、
続きましてラジオネーム埼玉県のもさきちさんからです、
はい、
マスターレイナさん、池田彩さん、こんにちは、
こんにちは、
オールライトハートキャッチプリキュア大好きです、生で聞かせていただいた時は感動しました。私は以前小さいお子さんたちと接することの多い仕事をしてたんですが、プリキュアの曲を聞いた時のお嬢さんたちの目の輝きっぷりは半端ないです、さて質問です、
はい、
池田さんはこのプリキュアを歌う時にどのようなことに気をつけていらっしゃるのでしょうか、あとまとめて読んじゃいますね、レコーディングの際は高取さんとどのようなやり取りをされたのでしょうか
先生、はい、巨匠
池田さんがちびっ子たちの前でプリキュアを歌われて感動したり面白いエピソードとかありますか、そして川崎テレビ漫画祭り楽しみにしています、
はい、ね、はい、ありがとうございます、はい、
歌う時にどのようなことに気をつけているのでしょうか、
これはですね、やっぱりその子供たちの前で歌う機会が多いので、もう子供たちの夢を壊さないようにというか、私自身があのテレビとかで歌ってる歌とかを聞くと、あ、なんか CD と違うっていうことがあったんですね、それでちょっとなんか、もちろん生歌なんでニュアンスが変わったりするのはありなんですけど、子供の時はもう 私の中で勝手に CD と違うのはダメみたいなのがあって、だからそういう思いを させたくないというか、なんかもう、あ、本当にあのまんまやっていう感動を味わいたいから、結構それをなんて言うんですか、壊さないように、
忠実に、
ね、勝手にアレンジをしないって、あとはやっぱりもうね、あのプリキュアの世界観というか、本当にそのまま歌いたいなっていうのはありますね、それを大事にしてます、
もうね、今の聞いてすごい、あ、さすがと思ったのは、アニソンシンガーとしてはもう本当は、ね、一流ですよ、その考え方をするってことは。ああ、本当です。それはね、水木一郎さんとか、堀江美津子さんたちも同じことをね、よく言われるんですけれども、よくね、まあ、水木の兄貴とかと、楽屋とかでいろんな話をした時にね、はい、まあ、世代的に昔の歌の話とか、はい、昔の歌手の方、
はい、
往年のね、まあ、アニソンの歌手じゃなくてね、一般の歌手の方がたまに懐かしの番組とかで出てきて歌うと、はいはい、よく全然違うじゃんみたいなアレンジで歌う方がいて、で結局それってまあもちろんその声が出なくなっちゃったんで、ちょっと声、あのキーを下げるとか、まあそういうようなことをねして、まあちょっとアレンジをしちゃうとか、あと自分でずっと同じ歌を歌ってるから自分の中で飽きちゃってね、でだからこうニュアンスを変えちゃうみたいな。でもやっぱり聴いてる人は、はい、あの時のあのレコードのあの歌い方を聴きたいわけであって、はいはい、いや、あんた飽きたかもしれないけど聴いてる方は飽きてねえんだから、そっち聴かせてくれよみたいな話を僕よくね、兄貴とするんですけど、はい、兄貴とかはやっぱそれをすごく、やっぱ言ってて、やっぱりよ、レコードとではちゃんと同じしなきゃいけないし、例えば兄貴とかみたいにもう、ね、40年以上もね、歌ってるような方だから、はい、その40年前の歌を歌うときは、やっぱりその40年前の自分の声で歌わなきゃいけないから、結構よ、モノマネしなきゃいけないんだからとか
自分
のながら、例えばその初期の頃の仮面ライダーの歌とかを歌うときは、ちゃんとその20代の声の感じでちょっと自分でトーンを高めにしてこう出すんだみたいな話をしてて、
はい、
という時に聞いたら、あ、それって同じこと聞いたことあるな、誰だっけなと思ったら美空ひばりさんもそうなんですね。で、美空ひばりさんが戦後に、
はい、
あの悲しき口笛っていうね、丘のホテルのっていうね、こう12歳かなんかでレコーディングされた歌があるんですけども、やっぱりこの晩年もそういう歌をね、やっぱり歌うときにちゃんとそのもう40いくつの歌ではなくて十何歳の感じの声で丘のホテルのってやっぱり歌ってらしたんで、
はいはい、
ちゃんとその時代その時代の時の を声に 戻して歌うっていう姿勢がね、はい、兄貴すげえなと思ったのは、あ、その前に今美空さんがいたんだな、うん、でやっぱり堀江光子さんとかも、はい、やっぱりライブの前に、うん、あのちゃんとレコードとか、まあ、今だから CD だね、はい、CD を聴いて、あ、この時こういう歌い方してるんだっていうのをちゃんとおさらいしてからね、うん、やっぱりライブとかに臨まれるみたいですね。だから、うん、ちゃんと池田彩ちゃんはそれを踏襲してる。すげえ、すげえぞ池田彩、すごいぞすごいぞ、本当に本当に感動です、感動です。
だから私の目標というか、うん、なんかいつまでたっても女、うん、だからその今の子供たちがすごい大人になった時に、うん、私がどっかで歌う機会があったら、うん、あん時のやつやっていう、こう鳥肌が立つ感じ、うん、その時にちょっともう年もとっていい感じの貫禄のある歌い方じゃ、あ、こんなんなってるんや、うん、池田やじゃなくて、うん、うわーすごいみたいなことをしたいなと思って、うんうん、
ま
あ、そうなるにはだいぶこの年月はありますけど、うん、それまでもずっと同じように歌い続けたいなっていうの
は、うん、いやもうちょっと感動したわ、いやいや本当本当本当、いやいや、もうずっと応援すからね、本当に
頑張ります
本当に、あのライブで子供の頃聞いてた歌をそのままで聞こえる時ほど感動することってないですよね。そう、だから本当に
いい年こいたらね、おいらがね、うん、泣くもん、うん、それこそ、うん、もうやっぱりだからもう18年前になりますけども、初めてこのアニメジャパンフェスティバルとかの、はい、まあ、前身のね、はい、ロボネーションライブっていうので、うん、マジンガー Z の生歌を、
はい、
まあ、兄貴が歌う、でその時に、その時はトランペットとかトロンボーンとか、うん、そういった管楽器の方たちもいらして、
はい、
もうイントロがもう出てきて、ババッバッ、うん、ババッバッってこうね、うん、それこそそうこのラッパの音がババッと響いて、
はい、
それでこう兄貴がそれにって言った時に、うん、もう、あ、僕らが日曜日の夕方見てた、うん、あのマジンガー Z の歌の人がここにいると思ったらね、やっぱり泣けてきた。
そうなんですよね、やっぱ自分が好きなやつはそのまんまじゃないと、ちょっとでも違うと違うってなるんで、
はいはい、
うん、そこは
さすが分かってんな、
いやいやいやいやいや、
その若さでそれをちゃんと分かってやるすげえな、
自分がその経験があったのが嫌やったから、うん、もうそうしたいなっていうだけです、う
ん、いや素晴らしいと思います、うん、
続きまして、はい、まあ、なんですけど、あのレコーディングの時、うんうん、高取秀明さんとどのようなやり取りをされたのでしょうかと、
はい、あ、どうだったかな何年前だってもうね、
もうね、だってますよね、
はい、最初どうやったか、もうやり取りまで覚えてないくらい、とりあえず
緊張してるか、こっちは
人がすごい多かったんですよ、
お、
まあ、もうね、偉い人たちがいっぱい来てて、
そうだわ、
私からしても誰が偉いとかももう分からないくらいの、とりあえず大人がいっぱいいる、
はいはいはい、
その中で歌う、はい、だからもうなんか、あ、うん、とりあえずまず言われたのは、うん、子供たちが歌うから、うん、とりあえずちゃんとはっきり歌ってねっていうのとか、
はいはい
はい、あとはもう朝の歌なので、うん、もうみんなを起こすくらいがガツンと、
うんうんうん、おはようってなもんでね、
はい、な感じっていうことをやり取りがあったのがありますね、
うんうん、
あとはちょっと休憩ですって言って、うん、大人の人たちがみんな外に出て行った時に撮ったやつが一番リラックスしてて、うん、一番良かったって、うん、
あ、なるほど、は
い、それまで散々歌ってるんですけど、うん、でも人がいっぱいいて、うん、で休憩後の人がいない時に、
うん、ちょっと、
はい、歌ったやつが多分使われてるんじゃないかなと、
なるほど、
はい、これが一番いいねみたいな、やっぱり人がいない方がいいねっていう、そんなのがありました。
香取教授ちゃんとそういうところもね、
あとはですね、ちびっ子たちの前で歌われて感動したとか、うん、面白いエピソードとかありますか、
うん、あ、うん、そうですね、そのちびっ子たちの前で歌うっていうか、うん、そのプリキュアたちと一緒に、うん、プリキュアのショーがあって私も歌うっていう時とかに、よく私はその時はステージじゃなくてステージに裏にいるんですけど、うん、プリキュアがピンチだって時に、はいはい、みんなが頑張れっていう声援が初めて私聞いた時も泣きそうになって、うわーって、うん、でもその後すぐ私出て歌わないといけないんで、泣いてたらあかんと
か、
笑顔でおらなっていうのがすごい残ってますし、
あれは来るね、
そうなんです、あと子供たちやっぱ素直で、一回ですね、私その歌ってる時にちょっとどっかの電源が落ちて、あの音が途中止まっちゃったんですね、
あるあるある、ライブでは よくあるあのデパートの屋上とかなんかでもね、はい、ありますよ、まあ、とかでも
大人ばっかりの、うん、とこやったらちょっとまあいろいろありますよねみたいな感じで行けるんですけど、うんうんうん、子供たちに説明しきれないじゃないですか、うんうん、電源がこうで音が止まっちゃったのができないんで、
ね、
もうあのこれは練習だよと、うん、みんなの声が全然聞こえなかったから、うん、もう次はもっと大きい声で歌ってねって。
いややべやべ、今ぐらいグッときた
もうすごい
で、まあ、私の中ではもうちょっとあやばい、うんうん、なんとかしないとっていうのでこうポロッとっていうか、まあ、出たのは子供たちは真剣に受け止めて、うんうん、じゃあちょっとあの機械直ったからもう一回じゃあスタートって時に、うんうん、じゃあ次本番だからね行くよって言ったら、うん、本当にみんなガーって大きい声で、うん、もうカラオケ、オケが聞こえないくらい歌ってくれて、うん、そこで私感動して、うわ、ほん、私は、うん、本当にバツナギというか、のことで、うん、練習だよってこう、うん、聞こえなかったよって言ったら、うん、ほんと真剣に受け止めて、うん、すっごい大声で歌ってくれたから、うん、その時も泣きそうになって、でもステージで立って歌ってるから、うん、もうお姉ちゃん泣いてたらあかんっていうので、うん、もう噛み締めながら歌ったっていうのがすごい印象に残ってますね、うん、
ほんと子供ね、
そうなんです、
純粋なね、うん、あ持ってるな話な、
いやいや、ほん
といいな、
そんなのがありましたね、
実はだからもうこれはね、うん、そうそうそう、停電ちょっと電気がポン飛んだりね、
あります、
あります、あります、あります、あの昔やっぱり僕らも同じ経験が、
はい、
あるあるがイベントあるある、イベントあるあるで、はい、サンバルガンっていう戦隊ものをやってた時に、はいはいはい、ショーが終わって、当時は今あんまりダメなんですけど昔は火薬を使ってよかったのね、で最後になんとかキックみたいなやると、はい、それであのスイッチボンと押すと、はい、それでこうシュバシュバシュバシュバーンってこう火薬が走って、はい、爆竹がパパパーンとなって、はい、怪人がやられるっていう、はい、そしたらその何をこう その、まあ、そういったこうコンセントで入れるから、
はい、
で火薬に火をつけるだけで、まあ、ちょこっとあればいいんだけど、はい、やっぱりこうそういうなんかアンペアの問題なのか、
はい、
そのコンセントでバーンとあれしたもんだからショートしちゃったかなんかでね、音が全部で、まあ、いわゆる停電になっちゃって、
はいはいはい、
デパートの屋上で、はい、音が出なくなっちゃった、はい、そこでボンと、
はい、
でまあ、要はショーはそれで終わりだから、うん、あとは慣れた MC の子だったら、
はい、
あの起点を聞かして、
はい、
おっとじゃあこの後はサイン会があるからサンバル館はちょっとパトロール行ってみたいなことだったら、
はい、
まあ生声でね、
はいはい、
大丈夫かな、
はい、
でも一応その段取りではその歌が、はい、歌を歌わなきゃいけない、
はい、
終わった後に、
はい、
ショーが終わっていやサンバル館の勝利だからみんなでサンバル館の歌を歌おう、
はい、
でも慣れてるやつだったらそこカットして、
はいはい、
ね、で、まあ、電気がついてからまた歌えばいいじゃんみたいな、はい、だから逆に言うと今のねあやちゃんみたいにこう起点を聞かせてればよかった、うん、その逆だったのね、
はい、
でも逆パターンって、まあ、バイトの子でさ、
はい、
でも一生懸命だったの、
はい、
でみんなでサンバル館の歌を歌おう、
はい、
でだけど、まあ、停電だから音出ないけど、はいはい、お姉さん歌うから一緒に歌ってね、とっても感動的な、
うん、
じゃあまあいいだろう、
うん、
行くよ、飛べ飛べ高くって、それ仮面ライダーの歌サンバル館じゃない、
それすごいです
ね、うん、ゴールデンウィークの最終日で、うん、前の日までその、ずっとその仮面ライダーショーをずっと回ってて、最後の日だけサンバル館のショーだった、何の疑いもなく飛べ飛べって村上弘明ちゃんのスカイライダーの歌を歌いだし、うあっちゃーと思って、
はい、
で僕はその時サンバルガンイーグル、まあ、レッドに入ってたんだけど、はい、でパッとの MC の方を見て、はい、違う違うって手でね、はい、違うよ違うその歌じゃないよってこう、はい、こうやってこう、はい、
って
違うって振ったんだけど、うん、もうその子はもう、
そうですね、
もういっぱいいっぱい、
何とかしなきゃみたいな、
何みたいな顔しちゃって、はい、ダメだこれと思って、はい、しょうがない歌ったさ、
う
ん、俺がバルイーグルがお面、
お
面のまんまで、
ままで、
はい、
みんな歌おうとさ、
はい、
太陽がもしもってもアカペラで歌いましたさ、
はい、
そしたら子供たちもなんか一緒になってこう、はい、それがこうあれかね、みんな歌ってくれて、で途中でイエーイってところがあるんだけど、イエーイの時にすごいでっかい声で子供たちがイエーイって言ってくれて、もう面の中でこうおーとか思いながら、生の世界っていうのはやっぱ面白い、うん、そういう
です、ね、
で何よりその子供たちの純粋さ、うん、純真さ、
そうなんですよね、
あじゃあもうまさにあやちゃんもそれをねプリキュアで、
そうです、ピンチはチャンスだなってすごい思う、
いいね、
本当に
また名言いただきましたね、
いやいやいやいや
本当本当、ね、そしてまたこうスキルもアップしてきますよ、
うん、そうですね、
はい、ね、はいはい、メールまだまだまだ、
はい、行きましょう、続きましてラジオネームショーピンさんからです、うん、ショッカーさん、レイナさん、こんにちは、はい、そしてゲストの池田さん、チース
チース
何これ、これは
これあのそうなんですよ、あの初めましての人はよろしくお願いしますって言うんですけど、2回以上会った人はみんなウィスって言って、もうそういう挨拶をよくやってる
の。いいね、
はい、
下かやちゃんもねウィースってのがあの常連たちの、
はい、そうです、挨拶
ね、
はい、
いいね、
はい、まさかとは思ってましたが、はい、ついに何話のスーパーアイドル池田彩さんが秘密基地にご出演とは、すごいテンション高い。戦隊＆プリキュアが好きで、彩さんもレイナさんもありがとうございます、うん、どちらも応援している私としては夢のような気分です、うん、さて彩さんに質問です、
はい、
もし日朝つながりで戦隊ライダーの主題歌を歌うとなったら、うん、どちらを歌いたいですか。
これ究極じゃないですか。
すげえなそれ、
はい、いやどちらっていうか、そんなね、どっちも歌いたいですよ、その、ね、機会があれば、
うん、そうですよね、
どっちでもって言い方変ですけど、どっちでもいいです、歌えるなら
どっちも歌いたいよね、
はい、はい、
すごいね、じゃあ中を取って松太郎かなって松太郎終わったか松太郎終わっちゃった
時間が
でも 私あれなんですよ、あのバイクの実は免許を持っていて、
は
い、大型の
大型、
はい、はい、
限定会場だね、昔で言うところ、
そうですね、だからバイクに乗れるので、
うんうん、
ライダーかなと、
あ、
どっちか
乗りながら歌っちゃう、
ママハンなんか
乗れちゃいますね、はい、私ちょっとプチ夢があって、はい、ほぼ叶わないんですけど、うん、あのフォーゼとツーリングしたいっていうのが
なぜフォーゼ、いや
いやなんでフォーゼです
か、まあ、ドライブは今ね車だからツーリングできないかな、
そうだ
ね、なぜフォーゼ
フォーゼも、うん、あのちょ見ていて、うん、面白くて、うん、結構好きなんですよフォーゼ、うん、で
それは福士蒼汰君が好きとかそういうこと
で、
フォーゼが好きな状態でツーリングしたい、
宇宙来たからの状態
で、まあ、これ最初はなんかフォーゼ最初見た時は、うん、えって思った、
うんね、
うん、ね、うん、おいって思いました、
あとこれもあるある、
はいはい、えって思ったのが
第一印象あるある、
はい、でも多分逆にそれでハードルがいっぱい下がって、うん、でなんか面白いし、そうキャラクターもすごいいいやつやんって、
う
ん、
ね、で周りも良かったしね、高校生のグループたちが最初なんだこれと思ったもんね、
そうなんですよ、宇宙来たってなんやみたいな
みんな思ってた、みんな思ってた
パクリかみたいなねはい、まあまあそんなあったんですけど、
ね、うん、結果みんな好きになってね、
そうなんですよ、だからフォーゼといつかツーリングしたいなと、
いいね、
はい、だから強いて言うならね、
そっちの可能性としていきます
か、いいかな、
バイク、バイク、
はい、バイクの免許証もオートバイ好き、
うん、いや、ま、そういうわけでもなく、うん、ただ単にハーレーに乗りたいなっていうだけで、
いやいやいや、あの男前やね、
ハーレーって
取ったっていう、
あ、ハーレーダビッドさんに
持って
はいないんですか、
持ってないんですけど、実際去年ですね、アメリカで乗ってきました私、
おお、
はい、
すげ、
初めて道路で乗ったのがアメリカなんです、
かっこいい
それまでペーパードライペーパーライダー
ペーパーライダ
ーかっこいい、アメリカで初めてハーレーの仮面ライダースーパーみたいな、そうまさにアメリカ行ってハーレー乗りましたって、
ね、そんなことがあったんでね、
ちょっと面白い、ね、
もしあれ
あれば、ね、
バイク乗りながら歌えたらいいんだな、
ね、歌えたらねそんなちょっとイベント企画しますかね、
おお、どんなイベント
ですか、どんなイベント
なんだよ、もちろん、川崎テレビ漫画祭も、川崎テレビ漫画祭りも楽しみにしています、
はいはい、
客席でプリキュア踊れるのであれば踊りたい気分ですが無理ですかね、
あとね、立っちゃうとちょっといろいろね、あのステージがドンなんてなっちゃうね、あの客席が、あの座ってても大丈夫だったらあの、
う
ん、こう上半身は OK です、
そうですね、人にぶつからない、
人にぶつからないようにね、
はいはい、踊りたい人は踊りたい、
そうですね、それかも後ろの方で
踊る、うん、後ろがね、あの段がね、
あ、じゃあ
だんだんだん後ろが高くなってくるんで、
はいはいはい、
これまあ、ジャンプはもうもちろん無理なんだけど、うん、
はい、
立ってあそこはあ
れですよ、ね、後ろの方に行くと機材が増えちゃうんですよ ね、
難しい
ね、あ、じゃあもう座って、
でも座っててもちゃんとこう盛り上がれば、
ね、
まあ、大人的な楽しみ方を ね、 ね、していただきたいと思います、
そしてラジオネーム365日間池田あや魂のたんちゃんさんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
すごいです ね、
はい、あやちゃんこんにちは、
こんにちは、
まずは秘密基地へようこそのご出演おめでとうございます、
ありがとうございます、
みんなおめでとうラゾーナ川崎で行われる谷本さん内合さんとのライブは今からとても楽しみにしています、あとですね、12月5日に北谷博さんと吉田ひとみさんとのコラボレーションシングル発売、1月9日に伊勢大輝さんと五条真由美さんとのコラボレーションシングル発売決定と、はい、本当に池田彩ファンとしては嬉しいことばかりです、
マネージャーか
楽
しいな、
入れてきましたね、
お、入れてきた、
そんな彩ちゃんに一つ質問です、
はい、
ちょっと気が早いかもしれませんが、うん、2014年の総括と来年の目標を教えてほしいです、あやちゃんらしい熱い目標をあやファンとしては期待しちゃいます、ではこれからもあやちゃんファンとしてあやちゃんを おいマックスパワーでずっと盛り上げていきますね。
はい。
おほうほうほう、うん、もうずっとあやちゃん、ちゃんとあやちゃんのね、はい、もうスケジュールから
完璧だね。
完璧だね。あの事務所からいただいた資料とね、同じようなことが書いてあるなと思って、
ね、
すごいね。
ですね。マネージャーかなこれ。
マネージャー。マネージャー違うとってますね。はい。さあということで、はい、
今年の総括と来年の目標。
総括、うん、総括っていうのは今年はどう、
うん、どうだったかなっていう。
あ、今年私はですね、うん、私がこう なんだろうな、今年の目標というか目標は一つずつをちゃんとこう納得いくまでこうやるっていうことが目標にしてたんですよ、うんはい、でそれがそのさっき言ってたその北谷博さんとのコラボレーション曲だったり、はい、吉田ひとみさんとのコラボレーション曲、うん、私が作詞をしたんですけど、
すごいね、
はい、この作詞もこうなんか、まあ、詩自体もともと書くのは別に得意な方ではなくて、
ねまあ、でもやっぱりやっといてよかった、バンド時代ね、
そうです ね,
ねやっぱりこう生きてくるわけだ、
はい、今までも書く機会があって一生懸命書いてたりしたんですけど、今回は本当に自分でもちゃんと納得いくように、うん、こうここがちょっと違うってなったらもう前までここが違うってなると、うん、全部書き直さないといけないし、そんな器用に一箇所だけ書き直すとかもうそんなうまいことできなかったんですけど、うん、今回はもう本当にちゃんと自分が納得いくように作り上げることができたなっていうので、はいうんまあ、この歌詞作詞もそうですし、いろんな全てのことに対して今の自分なりにこう納得妥協しないように2014年はやってきました。
もともと作詞が池田彩さんで、北谷さんと高取秀明さんが作曲されてるんですね。
そうなんです、
おまさに、
はい、
そうなんです
ね、これが12月の5日発売ということ
ですね、はい、
じゃあまたここでまた池田彩ちゃんの新しい魅力がここでね、うん、一つこう
そうです ね、
はい、本当にレコーディング頑張りました、うん、私北谷さんとの曲が特に先に北谷さんがレコーディングしていて、はいはい、私、うん、もちろんそこで聴いていたんですけど、うん、もうやっぱりね、うん、もうパワフルすぎて、うん、私は、まあ、それにこうな劣らないように頑張るわけなんですけど、うん、もう魂全部込めましたね、
うん、
本当になくなりましたもん魂
一瞬その時にね、もう使い切るぐらい、ね、
使い切ったんで、だから魂が入ってますこの歌には、はい、本当に
自信を持ってここまで言い切れるってことは素晴らしいこと
です。本当に魂吸い取られました、うん、吸い取ったっていうか本当出し切ったんで、
しばらくふわふわそれぐらい
の勢いで、すごいそういうこうソウルフルな歌、ね、
そうなんですよ、うん、はい、なのでぜひ楽しみにしていてください、
はい、
はい、ぜひ
お願いしたいと思います、はい、はい、ということで他にもですね、うん、こちらちょっといただいた資料では12月の29日の月曜日に、はい、なんと工藤真由ちゃんね、
はい、
工藤真由ちゃんと、はい、ね、池田彩ちゃんのツーマンライブということでね、
はい、
表参道グランドで、
はい、
昼の部と夜の部とあるわけでございます。
そうですね、
これもいいね、12月29日いいじゃないですか、
いいですね、
ちょっと ね皆さん忙しい時かもしれないですけど、
ね、
まあ、
コミケで東京来られてる方とかもね、
そうですね、そのまま夜にね
ちょうどいいじゃないですか、
そうですね、
昼も間に合うと思 う、
はい、そうですね、夕方の4時開演と、うん、で夜の部は7時開演でございます。
そうですね、昼の部はですね、昼の部は結構トークを中心に、
昼と夜で内容違いますか、
はい、全然違いますね、
これ両方行かないと、
両方行かなきゃいかんね、
夜は歌中心なんで、はい、さっきねこう、うん、ダンス立って踊りたいって言ってた人ぜひね、
はい、そうなんですね、
ここは座りじゃないんで、はい、
じゃあ夜踊れるよと、
はい、
いや楽しみにして、
ね、楽しめると思います
ね、はい、ということで、ね、いっぱいこうこれからじゃあ、まあ、年末年始もちょっといろいろバタバタとね、まあ、忙しいんでしょうけども、
はいはい、
でじゃあ来年の抱負ってことですか、
はい、来年の抱負、はい、来年、そうですね、うん、まあ、今年はいろんなことを一つずつこな、う
ん、
あ
のきちんとやってい
きちんとやっていって、うん、来年はそれをなんかどこかで生かせるような、まあ、
なるほ
どね、こうやってね、あの CD も出すこともできましたし、うん、いろんなとこでこう歌って、まあ、今年も結構海外とかでも歌う機会があったので、うん、来年も何かあったら海外でも歌いたいし、うん、本当になんか なんだろうな、しっかりと活動こう、
はいはいはい、
地に足をつけて、うん、どっしりとこう、うん、なんかいろんなとこで歌えたりとかしていきたいなと思っております、はい、
なるほどね、
はい、
はい、ということでね、じゃあもうちょっと来年もまたいろいろ期待したいところでございますけれども、はい、まあ、で今もちょっとメールにもいただきましたけども、なんといってもですね、
そうですよ、
もうあやちゃんに今回来ていただいた、うん、
はい、
まあ、なんと11月の15日改めてね、はい、ご紹介させていただきますけれども、
はい、
11月15日の土曜日、うん、ラゾーナ川崎プラザソロにおきましてですね、第11回川崎テレビ漫画祭りに、
はい、
谷本孝義さん、そして内谷由香さん、そして池田彩さんと、
は
はい、お三方に、ね、はい、来ていただきまして、はい、まあ、楽しいアニソンプロジェクトということで、とにかくですね、はい、いつも以上にですね、はい、アニソンをいっぱい歌っていただこうじゃないかと、
はい、
どうなるのか今回ちょっと楽しみなんですよ。
もうね、今回はもう谷本君にですね、いろいろとね、はい、もう朗報をですねお願いして、うん、もう多分きっと無茶ぶりもあるかもしれませんけども、
いえ、無茶ぶりなんやろ、はい、
ね、まだご本人には、ね、曲が全部いってない
ですけ
ど、マネージャーがにやりと笑いましたけれども
、毎回結構、はい、ね、チャレンジャーな無茶ぶり企画があったりするじゃないですか。
そうなんです、
より大丈夫、うん、すごいのかと思ってドキドキしてます、
ね、そういうことだから、みんなが踊れるのかなあの歌みたいなのもちゃんとこう、ね、なんとかみんなでこう踊れるようなことになったらいいなとかですね、
なんだろう、
いろんなほら乗り越えなきゃいけないものとかね、マルシーとかいろいろあるじゃないですか。でそういうのをこうどうなんだろうなって言いながらも、この間一応ほぼ、はい、あの曲の方は、はい、
うん、
あの、そうなんですね、フィックスしている状況でございますので、で、
はい、
で、まあ、あとはもうあやちゃんたちに、ね、楽しく歌っていただけるような、
私もすごい楽しみにしてます、ね、まだ今、はい、自分が何を歌うか今の時点ではちょっとまだ分かってないですけども、ね、いや、でもすっごい楽しみにしてます、ね、本当に、
はい、あのぜひ、もうあやちゃんファンも もちろんですね、うん、もう必見必聴でございます、はい、もうもちろん、ね、トークコーナーなんかもございますんで、
はい、
ね、本当に楽しいアニソンプロジェクトでございますので、はい、ね、ぜひ皆さん11月15日はね、
う
ん、もう生のあやちゃんを、
そうですね、
もうすごい至近距離ですから、
そう、あ、そうなんですよ、結構近いんですよ、
そうそうそう、あの、だいたいキャパ200ぐらいのところなので、うん、非常にあの至近距離で、
はい、
もう生あやちゃんを、
お、楽しみですね、これは
堪能できますから、うん、もう一番最後ろの席でもね、アリーナぐらいな感じで、
ね、
もうそれぐらいの近い距離で見られますので、ね、うん、ぜひお越しいただきたいと思いますけれども、
ぜひぜひ、はい、
さあ、そんなあやちゃんでございますけども、はい、いろいろ本当今日は、ね、ありがとうございます。
いや、こちらこそとっても楽しかったです、
はい、じゃあ最後にですね、はい、今じゃこのラジオを聴きの皆さんに、はい、メッセージをいただければと思います。
はい、まあ、今後も池田愛新しいニューシングルも出します、うん、そしてなんといっても11月15日は、はい、とっても楽しいイベントありますので、はい、皆さんぜひぜひぜひ生で一度一緒に歌って踊って楽しみたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました、
は
い、
あ、 ありがとう、なんか宣伝までして、
いやいや、本当に ね、 ね、こうやって会える機会がありますので、
はい、ということでね、うん、今回のゲストは池田彩さんでございました。
ありがとうございました。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。池田彩です。皆さん川崎でお会いしましょうね。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョン。
いや、楽しかったな。
楽しかったです。
いや、やっぱもうなんか最初のね、うん、上がったテンションそのまんまで、ね、
そうですね、
もう一気に来ちゃったね、うん、いや、めちゃめちゃ楽しいね、うん、今後もまたね、あやちゃん僕ももちろん応援していきたいと思いますけれども、やっぱ11月15日 ね、
そうですね、
ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います、うん、まあ本当11月は他にもねイベントございまして、まあ、ちょっとその1週間前ですか、はい、11月の8日9日はね、スーパー戦隊スピリッツもございます。
はい、
それこそ秘密戦隊ゴレンジャーから、
うん、
列車戦隊特急ジャーまで、
そうですね、
アーティストさんがですね、勢ぞろいで2日間、
はい、
土曜日が21世紀編、
あ、ほう、21世紀、
ね、はい、で日曜日が20世紀編、
はい、
ということでですね、会場も、新しくできたばっかりの、
はい、
豊洲ピットというですね、
ほん
とほぼこけら落とし状態ですよ。もうその新しいね、いい小屋を使わせていただいて、
うん、
テンション高くいきたいと思いますので、こちらね、はい、スーパー戦隊スピリッツもよろしくお願いしたいと思います。そして翌週は11月15日、はい、川崎テレビ漫画祭りで皆さんお待ちしております。
はい、
はい、ということで、色紙プレゼント、前々回はもうね、アンディ小山さんですかね。
アンディ小山さんのサイン色紙です。
はい、
秋田県の杉地さん、茨城県の美香さん、埼玉県の埼玉県もさきちさん、以上3名の方に当選しました。
はい、おめでとうございます。お送りいたしますのでね、もさきちからこんなメールが来ておりますね、
うん、
ショッカー大野さんとミンキーやすさんの変身アニメ漫才をいつか川崎テレビ漫画祭りでやっていただけませんでしょうか。却下。
は
い、
それでですね、
もちろん今回のゲスト、
はい、
池田彩さんのサイン、ね、色紙も3名の方に差し上げたいと思いますの で、
う
です、ね、こうやってメールをくださる方、
そうなんですよ ね、
うん、もうそうですし、また欲しいよって方もどんどんメールいただいて、
はい、
厳正な抽選のです、ね、
はい、
3名の方にお送りしたいと思います、ね、今日あのメール読んだ方もちゃんとこれ、
ね、
ちゃんと入れましょう、
そうですね、
ね、で他にも今日メール読まれなかったよって方はぜひ応募していただきたいなと思います。3名の方に、 プレゼントさせていただきたいと思います。ということで、まあ、11月はスーパー戦隊があって、何よりも歌舞伎テレビ漫画祭りがあって、はい、あで、まあ、イベントもいっぱい出てまして、これが年末ということで、うん、楽しみでございます、はい、ぜひイベント会場で間近で、ね、皆さんとお会いしたいと思います、はい、ということで、お相手は私ショッカー大野と